家族ラジオ JOBBB628 回目です。 JOBBB628 回目です。日本国は大阪の北部にあります豊中市千里中央エリアにあります、私万博妙の自宅6畳和室の部屋に失礼ました仮設スタジオから、世界中に向かいまして、日本中に向かいまして、大阪テイストのラジオ番組をお送りいたしております。週1回の収録ということで、1回の量が大体まあ3時間、今日ぐらいになると思います。まず最初に目次をご紹介申し上げます。1番目です。週刊 JOBBB ニュースの296回目です。家族ラジオ JOBBB を制作しております。我がバンバ一家の家族のそれぞれの動きを皆様にご報告申し上げます。2番目、よっちゃんの健康レシピ当たりコーナーであります。よっちゃんこと私の嫁さんなんですけども、ワンバ一家の健康の源、食を取り締まってくれております。我が家で作りました料理の中で特に美味しかったものを、まあ、主に、まあ、減塩なども気を配りながら、皆様方にお勧め申し上げております。本日は、もう本当にうまい。これはもうプロも、の足元まで及ぶような感じの、味が出ております。和風、カレーうどんです。カレーうどんって意外と美味しいとこが少なくて難しいんですが、それをよっちゃんは長年の経験で美味しいカレーうどんを仕立ててくれました。皆様方どうぞレシピを真似していただきたいと思っております。3番目、台湾の旧正月、春節祭です。春節祭に私が行ってまいりました。大阪中華学校に行きまして、春節祭に参加させてもらいました。そのレポートであります。4番目、リスナーさんからのお便り紹介です。この番組のいつも申し上げてますように、3分の2はリスナーさんからの、情報、あるいはレポート、その他いろいろ援助で成り立っております。大変面白い方、変わった方がたくさんおられる放送局であります。どうぞ皆様方、リスナーさんからのお便り紹介のコーナーも楽しんでもらいたいと思っております。以上、3時間今日の放送になると思います。皆さんどうぞ、我々も頑張りますので、また一つ頑張って聞いていただきたいなと思っております。それじゃあマイクを、次男の鉄平に、回します。鉄平くんよろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。鉄平です。あ、ふみおくん3時間今日いかんと思う。
2時間弱
になると思うわ。
そうですか。
これぐらいの、ボリュームやったら。
なるほどね。
はい、ふみおくんちなみにあんまりはい、オンエア聞いてないんで。
そうですね。は
い、そういうことになります。
無責任な話であんまり聞いてないんですよ、ね。
はい、ただいま室内気温 20.3 度、はい、20.3 度、結構暖かいんですけど、外からの太陽が差し込んでるせいだと思います。
太陽の
本当に冬なのかという感じで、今日で実はね、もう1月は、あと明日で終わりなんか、今日1月30日収録してるんですけど、はいはい、まあこれから本来ならね、どんどん寒くなるはずなんですけど、まあ大阪に関してはですね、まあ体感なんですけど、ちょっと具体的なデータわからないですけど、全然寒くないんで、冬どうなってんだと思います。
ねえ、まあ、雪降ってるところもあるらしいですが。
はい、そうですね、大阪は、まあ多分、平野部はほとんど雪降ってないんちゃうかなと思います。ね、でね、はい、僕ちょっとこの前、毎年なんですけど、文雄くんの、まあ、知り合いの方のですね、招きで、毎年一回僕は、兵庫県の霞町に、カニ食いに行ってるんですよね。
いい立場ですね。
はいはい。はいはい、非常に美味しいカニを、まあ、いわゆるその、世界の霞ガニと言いますか、もうほんまにうまいカニがあるんですけど、日本海側のですね、まあ場所で言うとですね、城崎温泉とか、まああの辺りの近くといえばなんとなく想像がつくと思うんですけど、はい、兵庫県の霞町に行っておりまして、
ね、
1月の25、26に行ってたんですけど、僕実はこのツアーもう3年目か4年目になるんですけど、毎年、毎年やっぱりすごい雪積もってるんですよ。
あ、その行ったところのね、
霞のあたりね、
まあ、3年間ぐらいはね。
そうなんですよ。それがね、2020年今年はですね、ほんまに全く見なかった。だいたいね、残雪ぐらいはね、道路の端っこの方にこう寄せられてるんですけど、それすらもなくて、唯一見えたんがね、遠くの方に見える多分、まあ1000メーターぐらい、もうちょっと行った標高の山のてっぺんに、まあちょこっと申し訳なさ程度に雪が残ってるぐらいで、ほんまに雪なくて、で、あのあたりね、結構有名なスキー場とかが多い場所なんですけど、あれ今年どうなってんのかなっていう、ほんまに心配になりました。それぐらいですね、ほんまに雪なくて、もうこれは衝撃でしたね。
ねえ。
はい。
まあ、あのいわゆる環境問題であります。
これはほんまにこれは衝撃的でして、はい、うん、まあ、2月になってもしかしたら降るんかなとか、タイヤチェーン規制とかね、去年は結構いろいろいろなところで聞いたじゃないですか。で、まあ、僕がタイヤチェーンなんてあんなもんつけられへんとか言ってラジオでもちょっと言ってたんですけど、それを言う暇もないというか、あのスタッドレスタイヤも必要ないぐらい雪がなかったですね。
なるほど。
はい。まあ、まあ、そういう。日本は変わりつつあるという。
まあ世界がね。
そうです。
なんかオーストラリアでは聞くところによりますと、日本の面積の半分のね、
はい、
森林が燃えたって言いますね。
ああ、まあそれが影響してるんかもしれないですね。
いやいや、もう完全にそれはもう暖冬というか、はい、あの、CO2 の増加によるですね。
そうですね。
地球温暖化、
はい、
南極の氷がバサーッと溶けてるとかですね。
氷河が溶け
てるとか。もう今やらないとこれはもうどうしようもないんですが。
あとスキー大丈夫かなっていう。
スキーどころ
か。今年ね、僕1月、行ったじゃないですか、長野県に。長野県はまだ雪あったんですけど、はい、まあ、それよりも西側というか、ね、まあ、ほぼ全滅状態かなと思っております。
国が沈むというの恐れのあるところもあるし、あ、
そうですね、
まあ、いろいろと、うん、もう地球の一つの大きな環境が大激変ということでね、
はい、
ここらでもうやめんと CO2 はもうダメになります。
そうですね、まあそんな我々なんですけど、結構今週、まあ、いろいろありまして、
はは、
実はふみお君と、うん、まあ、僕の共同事業みたいなのが今週あったじゃないですか。
まあね、てっぺんに僕は指導されているということなんですけども、頼まれてやったんですけども。は
い
は
い、まあ何かというとですね、はい、あの、まあメディアリテラシーというね、ちょっとあの、わけわからんような言葉があるんですけど、あの、まあ日本語で言うとメディアを理解する力とか。
ね、メディアを使う力とか。
そういうことですね。
メディアに飲み込まれんようにする力とか。
そういうことですよね。
そういうことになるんかね、翻訳したら。
まあ、インターネット、テレビ、ラジオ、本、いろいろありますけど、こういう情報化社会の中で、まあ、いろんな多方面からのこう視点でその情報を読み解く力。そうすると、まあ、扇動的な情報とかにも惑わされないとか、まあ、自分で発信するときも、まあ、できるだけ公平な、
うん、
視点から情報を出せるとかね、まあ、そういう力がメディアリテラシーらしいんですけど、
はいはい、
まあ、そのメディアリテラシーの講演会っていうのをですね、
うんうん、
まあ、僕の娘が行ってる学校でやってきまして、
うんうん、なんで授業なんやね、講演会というより
もね、そうですね、
お前のところのあの学校のカリクラムによると、
そうなんです、あのね、あのね、年3回に分けてテーマっていうのを決めてて、
うんうん、
で3学期のテーマがメディアリテラシー、
うんうんうん、
で1学期のテーマが宇宙で、2学期のテーマが差別やったんですけど、まあ、それに関連して、その3学期は、そのメディアを見る力っていうのを、まあ、いろ、多方面からこう、養っていこうということで、まあ、メディア代表として、私、てっぺいと、ふみおくんが。
はなはだ足りないけどね。
はい。まあ、だいたい2時間ぐらいかな。
そうでしたね。
はい。結構体力使いましてですね。
まあ、そうでしたね。
まあ、まあ、僕は YouTuber としての立場。
あ、なるほど。
で、ふみおくんは、ラジオパーソナリティとしての立場で。
そうですね。まあ、ラジオをどない作るかとかね。
そうそうそう。はいはい、だから、ラジオの裏側とかね。
あ、まあ、裏
側。まあ、YouTube の、あの、こう、なんていうか、どうやって動画作ってんのかとかっていうのをですね、ふみおくんは低学年、
はい、
で僕は高学年とあと中学生、
はいはいはい、
まあ、それぞれに、
はい、
だ
い
たいまあ1学年、まあ、1学年というかふみおくんは2時間、
はいはいはい、
で僕は3時間ぐらいですね。
あ、そうやってね、昼からもお前なんか
そうそう、中学生たちに、うん、まあ、1時間ぐらいいろいろ YouTube のことをこうお話ししたっていうことなんですけど、まあ、なかなか面白い経験
ね。え、まあ、こう公立の学校でない小学校や
ね。そういうこと、まあ、いわゆるプライベートスクールって言います
かみたいですね。僕初めての付き合いやったんですけどね、はい、面白かった、
ね。まあ、だからその環境問題も含めてのね、
うん、
おそらくメディアリテラシーかなというような感じがしますんで、
ああいう教育機関みたいもんが、
はい、
まあ、いろいろと今変わってきてね。
そうですね。
あの存在すること自身も、僕も学校行ってね、机の上がない学校ってのは僕生まれて初めてでね。
そうですか。
床で授業しとるからね。
なるほど。
なんか非常にまあユニークというか、これ何しとんかいなというような最初は戸惑いがありましたね。
ふみおくんのね、あの講演した時のね、音がね、ちょっとだけあるんで。
ああ、そうか。
僕もまあ。というか、ふみおくんが自分でこれ多分録音したんやと思いますけど。
まあ、録音っていうか、ポンと IC レコーダー回したままほっとったんですよね。
ちょっと、まあ、低学年なんですけど、こんな。まあ、こんなところで授業してたと、
うん、
でこれがすごいんですよ、これが。これ何してたんですか、
なんか動物園みたいですね、これ。自分が何かもうね、足からになったよね。
なんかこれ
はね、
はい、
要はまあ、はい、あの、声を大きい生徒言うてたんですよ。
あ
やっぱりね、メディアも何もないんですよ。人生声が起きないとね、
はい、
いろんな、もう、あの、なんちゅうか、主張も通らないし、人の信用も得られへんし、
はいはい、
いろんな意味で、あの、下向いてボソボソと喋るんはもう今日からやめようやというね。
なるほどね。
それで、まあ、まあ、そういう歌以上は僕もなんかせなあかんのでですね、
はいはい、
どない紹介の思ったけど、とにかくまあ、叫ぶとか、吠えるとか、そう、まあ、まあ、学校であんなことしたの僕も初めてやし、まあ、先生もちょっと困ったよやつ読んだような顔もしてはったんで、ですけど、まあ5分間ぐらいね、うわー言うてやっとった、うん、
あ、
お前の部屋まで聞こえとったらしいな、あれが。
なんかね、あの、上の方でみんな叫んでるなと思って、
うん、
で、その、ふみおくんの講演会終わって、
はいはい、
まあその低学年とちょっと僕喋ったんですけど、なんかみんな、うわーって言ってたから、うんうん、ちょっとどうしたんって言ったら、うん、いや、あの、まあ、僕、バンちゃんって呼ばれてるんですけど、バンちゃんの、うん、おじいちゃんが、
来て、
こういう声を出せって言ったとか言って、で、僕はまたいらんこと教えたなと思ったんです、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
まあ、それ、別にいらんことってのは冗談ですけど。
いやいや、まあ、あの、やっぱり何でもかんでもね、やっぱり声が小さいということはね、
そうそう。
まあ、別にそれで、あの、何かをやろうということはなしに、はい、存在自身もやっぱりね、
はい、
まあ、人からも信用されへんし、
うんうんうん、
で、目をしっかり見てね、喋るときはね、大声で喋れと。
なるほど。
みんな真っ赤な顔してね、俺、睨みつけて喋りよったんですけど、まあ、そういうような授業やから大体授業と言えるのかどうか分かりませんが、
そうですね、
はい、1時間強でやりましたね、
まあ、そうですね、はい、まあ、だからそういう学校が増えてるっていうこともね、
面白いですね、
これから
びっくりしましたね、
お子さんをこう学校、小学校とかね、まあ、中学校に入れる方も、まあ、入れるというか行く方もいてると思うんですけど、まあ、そういう選択肢もあるよと。
戸惑うやろね。
いやいや戸惑いますけど、
いやいや、
あれは本当にね、あの、うん、まあ、今のこの多様性の時代では ね、
まあ、まあね、
大変重要なことかなと僕は思ってるんで、
まあ、お前らはそう思ってるわけ
だね。いや、てか重要ですね、これからの日本では、
はい、まあ、多分そうでしょう。僕も、まあ、言ってなるほど、まあ、こういうことかというようなことが、まあ、体感できたという
か、まあ、要はだからいろんな人がいていいっていうね、
そういうことです。
そういうことだと別にあの公立の学校がいいとか私とか悪いとか、うん、そういう話じゃないですかね、皆さん。これ、ね、皆さん勘違いしやすいんですけど、
う
ん、
ただ違うという意味で、
そうそう、いろんなあの学校のスタイルがあるっていうことで、うん、今までやったら結構この一直線にしかなかったのが多方面に分かれてるっていう時代やっていうことで、
うちの孫でもね、
はい、
まあ、長男の孫は孫のまた公立の学校の生活もあれば、
そうそう、
お前とこ見た不思議なとこ行ってる子もおればですね、まあいろんな子が一つの家族の中でもおって、
うん、
まあそういうようにやっていかんと日本は成り立たんでしょう。
成り立たん。まあ今まではね、まあその経済力があったりとか、まあある程度矛盾があってもそこでお金で解決できたりしてたんですけど、これからやっぱりそういう時代じゃないなと思いますし、まあそれの先さっき言った環境も変わってきてますから、やっぱり多方面からこう環境をこう見るというか、考えるというか、そういう力が必要かなっていうことで、まあ僕らも二人もね、もう本当にあのいろいろ勉強して、
いやいや、僕は引っ張り込まれたような感じやったんやけど、黒板はなければつっけがなくて、
そう、なんもないですよ。
ただ床があるだけのところでね、
そういうことです。
あの、まあ僕には一応まあちょっと椅子とか、まあ一回も座らなかったんですけど、用意されてくれてね、
うん、
そこでまあ約50分か1時間近いね、
いやいや、
話をまあ述べまくったという
か、まああのね、
叫びまくって
1月の後半にあったんですけど、もう結構もう話終わったら汗だくで、
あ、そうで
した、特にあの首の裏と背中がもうめちゃくちゃもうべっちょべちょで、うん、僕も後半はずっと T シャツで喋ってたぐらいですから、やっぱり喋る、
ったしね、
そうそう、喋る、あ、そう、まあ暖冬っていうこともあったんですけどね、
まあ、これまでも大きい学校や
しね、そういうことです、まあ暖房も一応聞いてましたけど、はい、まあそんなメディアリテラシーっていう考え方、リスナーさんもよかったらちょっと考え、まあこの、
ね、
ここのラジオ聞いてる方は多分ね、みんな知ってると思うんですけど、
本も出てん
ね
や
ね、あ、そうですね、あの、いや、てかね、もう本当いろんな本出てて、
うん、
で僕らが紹介されたのが、あの下村健二さんっていう方が書いてる、
うん、
どう広げて考えようやったかな。
ああ、あれは TBS かなんかのアナウンサーさん
やったかな、はい。そうそう、アナウンサーさんなんですよ、うん。まあ、その方の書かれた本、まあ、子供向けの本なんですけど、うん、まあ、それを一応僕は、あの学校が推薦してるっていうことなんで、うんうん、
なるほど。
まあ、文雄君と一緒に読んで。
いや、僕はもうあの人と全く逆の世界かもわからない。
そうそうそう、そうですね。
まあ、それもいいじゃないですか。
そうそうそう、
いろんな考え方があって、
そういうこと
なんで、まあ、このおっさんが、
はい、
まあ、ラジオやってきたというのもあるし、うん、あのいうような、まあ、秀才タイプの人がね、
そうです、
きちっとそのメディアをやってはるのもいいし、
そうですね、
まあ、そういうことを子供が分かってくれれば、いいと思いますね。
はい、まあ、そんなあの、まあ、僕ら情報発信し、
いやいや、
まあ、してるんですけど、はい、その、ちょっとね、僕、ちょっと最近あの、まあ、一つ面白いことがあって、
あ、何、
ちょっと昨日、あの、梅田の方で、あの撮影の仕事があって、
そう、
まあ、あの夜行っとったんですけど、その帰りにちょっと久しぶりに僕ヨドバシカメラ行ってね、
あ、まあちょっと久しぶりかね、
めっちゃ久しぶり、
まあまあ、
多分 2ヶ月、
ね、
2ヶ月1ヶ月ぶりぐらいかな、
正月行っても殺人ラッシュやったんで、もうこれしばらく行かんとこと思
って、そうそうそう、あれ時店の中入ってなかったしね、
僕はあのこの新しいできたとこで、はい、もうこれでもう行かんとこと思って、
あ、てかね、僕が行ったのはね、その旧ヨドバシカメラというか、
あ、
今あのリンクス梅田っていうビルがね、
うん、
できたんですけど、まあ、その隣の昔のヨドバシカメラの店舗に行って、うん、ちょっと一つカメラの上に取り付けるマイクってあるじゃないですか。
う
ん、
あるある。
まあ、このカメラ自身にもちゃんと内蔵マイクついてるんですけど、うん、まあ、より良い音を取ろうと思ったら、うん、カメラのこのストロボを挿すところに、マイクをこう外部マイク挿して、うん、まあ、いろいろ YouTube 動画撮ったりしてるんですけど、うん、まあ、そのマイクとカメラのをつなぐですね、うん、カメラホルダーみたいなのがあるんですけど、あれがね、ちょっと使い方悪くて折れてもうたんですよね。
あ、なるほど。
で、まあ、今折れるやな。そう、そしたらカメラとマイクをちゃんと固定できなくなったんで、ヨドバシカメラに頼んで、ちょっとこのマイクの、マイクホルダーを、そのメーカーに問い、その頼んでくれ、発注してくれって、
は
い、発注してくれって言って、で、今朝、さっき、連絡があったんですけど、そのマイクホルダーがね、なんと2200円もするということなんで、ね、このマイクが単体がね、だいたい、ふみおくんが買った時はね、多分ね、うん、2万円弱やって、うんうん、で今だいぶ値下がりして1万4000円ぐらいになってるんですけど、うんうんうん、そのうちの、うん、まあ1割以上かな、うん、1割以上が実はホルダーの値段やっていうのも、うん、まあびっくりしまして、
うん、まあそれはヨドバシさんがつけたんちゃうからな、
あ、これはね、メーカーが、うん、メーカーがちゃんと出してる値段なんで、うん、あともう一個ね、まあ一つ言うならば、この僕 iPhone 使ってるんですけど、うん、この iPhone の充電用の USB ケーブルがちょっと紛失してしまって、うん、まあそれをヨドバシカメラのあれ地下1階やったと思うんですけど、うん、入ってすぐのところの Apple ストアでね、
ちょっと白っぽい雰囲気のとこやな、
そういうことでやたらだだっ広いところなんですけど、うん、まあそこでこのライトニング USB ケーブルの価格を見てびっくりして、19,800 円も しておりまして、まあね、ケーブルでこんな金取んのかい、おい、リンゴ
と。私の iPad のやな、iPad の鉛筆でもやで。
あの鉛筆高かったな。
高い、
1万。あれ1万2000円ぐらいしたんちゃうか、
全然役になさへんもんね。ほんまにひどいもんでね。
アップルペンシルやろ、あれは役に立たんな。
あれはほんまにね、なんか、ほんと何ちゅうんか、こう、先が尖ってるからね。
はい。
なんかボードにパンと刺す競技あるやんか。あれぐらいでは使えるってことだと思うけども、実にもう書きにくい、使いにくいね。まあ、僕は慣れてんこともあるかもわからんけど。
いや。
そったりやと思ったんだ、
そう、だからまあ、アップルペンシルも高いし、USB のライトニングケーブルですね。これも50センチで2000円弱って。
まあ、リンゴ生活はしんどいね。
そうですね。
日本にはね。
そうです。だからまあ僕らみたいにそのメディアを発信する仕事をしてる人間でもですね、まあマイクが高かったり、充電用の USB ケーブルが高かったりとですね、まあ何かと腹立つことがいっぱいありますよね。
なんかまた業績が回復してるとか言うて新聞載ってましたけど。
リンゴが？
リンゴさんがね。あれが、電話の2つか3つはい、レンズのついてるやつがね。
11ね。
好調やったとかね。
あれが好調、うん、あんなもんが好調なんですか、
う
ん、
しね。まあ世間はやっぱりね。
わかんないっす
ね。まあそれはもう。
いや、ただね、だからさっきの僕らのメディアリテラシーの話によると、その好調っていう情報を、うんうん、まあ別の、まあ、視点から見ようっていうことを、子供たちにね。
そういうこと、
ね。文雄君と2人で。
ほんまに好調なん
です。そうで、その校長って発表してる、うん、その情報源はどこから発信されてるのかっていうことを、ただ単にアップルの大本営かもしれないですし、うん、っていうことでね。
まあそうですね。
はい、はい。まあまあそういうこと、まあ、
なかなか一般的にアップルの中に潜り込んでね、
はい、
校長不調を調べることはできないけども、まあ、あまりにもちょっと異常やとか、これおかしいでっていうことに対しては疑問を持つことが大事
だと思います。そうです、ね、急に有名 YouTuber がね、Mac Pro の宣伝しだしたりとかね、もしかしたらこの人はっていうようなことも考えてください、皆さん。まあ別に何でも疑いっていうわけじゃないんですけど、やっぱり物事っていうのはね、やっぱお金が絡んでる
とき
は、
そういうこと
そっちの方にこう行きがちということ で、
そうです、ね、
まあ、ちなみに僕らはどっからも金出てないので、
まあ、金もらうとき言います、これは何ぼか儲けてますので、皆さんこういう情報ですよということを僕らは言うつもりですけど、
そうだから僕今 YouTube でね、
今のところあんまないから
電熱ベスト結構動画出してるんですけど、
それこの前な、
そう
話変わってちょっと変わるけど、
電熱ベストな、
朝日新聞の1ページの広告こっちの出たな、それの
ワークマンか、
いや、ワークマンかなんか分からへんね。そのお前と同じマークのベストやって、それ2着でね、4,900 円かなんかで。
安
いや、もっぺん見てみたら分かるけど。
僕先週言いましたっけ、これ潰れたって。
うん、それ言うたわ
よ。ケーブル切断かなんかで。
あれはもう潰れるのが当然や。あんな細いケーブルでね、そんだけの大容量を流すということ自身がね、電気を知らん人が作ってるわね。
で、それなのに CM やっとったん
?CM じゃ大きなあの新聞の。
だ広告やろ、CM や。
通信販売。通信販売やっててね。
なるほど。
3着で何部とかだんだん安なっていったけども、
はいはい、
2着でなんかお前に言うてたよりも安かったなと思って。まだ伸ばしてるから、そのトイレの新聞入れ見てくれ、それ
書い
てる。
わかりました、うんうん。ちょっとそこもね、それでね、
まあまあ、ごめんごめん、ちょっと
電熱ベストを僕ずっとね、自分の金で買って、まあいろいろいいとこ悪いとこって、 YouTube で動画出してるんですけど、乗
っと
った
から、ね、もうちょっとマシやもん
ね。いやいや、ちゃうんですよ。で、うん、それでね、そしたらある人にね、うん、お金いくらもろとれんですかって。いやいや、金もろてませんって、うん。あれは完全に自分の金で買って、うん、自分の感想を、もう本当、何もなしに言ってるだけですって言うたんですけど、うん、やっぱり、ね、普通はそう思いますよね。
いやいや、普通って、まあ、特に YouTube なんかやってる人は悪いけども、そういう人多いんちゃう
か。そうなんで、だから僕はそのあたりを子供たちに言いました。うん、あの YouTube はそういう規制があんまりないから、ううね、お金もらって発表してる人もそれを言わない人が多いから、うん、まあ、あの、心あれたら言ってますよ。
いや、もちろん。
ちゃんとしてる人はやってるんですけど、うん、ちゃんとしてそうな人でも、うん、実は裏で金もらってる人いっぱいいる、うん。僕はそれは知ってるけど言わないだけなんで、だから皆さんそれは気をつけてくれと。うん、まあ、電熱ベースは僕は金もらってませんので。
はいはいはい。はい、まあ、我々はもうた時は何ももらいましたんで、まあ、この程度のあの利益がね、我々にあるので、皆さん気をつけて話聞いてくださいよと、やっぱり言うべきです。
そういう
こと。それはやっぱそれやってこそ海賊ラジオです。
そうですよね。
はい、まあ、残念ながら出費ばっかりで。金欲しいとこいっぱいあるんですが、はい、何もくれません。
はい。はい、まあ、というような我々の愚痴で終わりました。うん、
まあ、あの、面白い学校やった、あれは。はい、あれで。うん、塾もこのラー油の塾ができてるね。
そうですね。
うん、はい、学習塾言うたら、もう勉強学教えるとこや思ったら、そうじゃないし、働かせるとかね、塾生を。まあ、この塾はまだ行ったことない。広告だけ見てるんですけど。
そう。まあ、だから
そろい動きやなと思ってるんですよ。そうですね。
だからまあ、僕らの言ってることもそうですし、うん、その塾の広告もそうですし、うん、まあ、ちょっと疑ってかかるっていうのがね。
疑ってかかって、現場を見て、はい、まあ、自分で納得できればそれに乗ってみるけども、ね、しょっちゅうやっぱりこれおかしいんちゃうかやな、おかしいんちゃうかやなっていう心だけはやっぱり何をするについても持っていくべきやというようなことが、はい、子供がまあちょっとでも分かってくれたらね。
結構みんな純粋やからね、子供はね。
あの、50分間ね、絶叫で、動物園状態に巻いて、ちょっと学校にも迷惑かけたかも分からんけど、いやいや、まあ役に立ったらええなと思ってます。もうちょっともう一回来てくれることないやろな、あれな。そんな感じしたね。
そうやな、どうなんやろ。
わしについて、お前もは真面目な話したらしいけどもね。はい。そんなことがありましたね。よっちゃんはどうやる動きは。
よっちゃんね、最近ね、なんかちょっとまた咳が出だして、ね。
そうなんや。
あの、で、俺が、うん、いつも俺とよっちゃんの、まあ、てっぺいとよっちゃんのね、喧嘩の種が一つ原因があって、もうよっちゃん全然水飲まないんですよ。
あの人ね、もともと体も乾いてる感じやね。
うん、でね、
まあ、水嫌いやね。
特にこの乾燥してる冬に全然飲まへんから、うんうん、僕はよっちゃんのあの咳とか体調不良は、うんうん、多くはこれ水分不足やとずっと思ってて、
思ってるわけや
ね。はい。で、うん、それをよっちゃんに言ったら、うん、ね、胃液が薄まるとか、なんかトイレが近くなるとか、
なんかまあ、トイレもいっぱいあの年になるとね、
うん、まあけど別にトイレいっぱい行くこと自体は全然悪くないし、う
ん
う
ん、まあ悪くないけどね、ない時は困んねん。
胃液が薄まるってね、うん、どうなんでしょうかね、まあ、科学的にどうなってるのか分かんないですけど、うん、
まあまあ、とにかく水、お医者さん行くようになったからね、
そうですね、まあ、ちょっとその水問題で僕とよっちゃんはよう喧嘩するんですけど、うん、まあ、よっちゃんはちょっと今咳してて、
はい
はい、ちょっと心配してます。
そうですね、はい、まあ、単なる風邪やったらいいんですけども、
そうですね、
はい、そういうことはありますね。
じゃあこの後はそのちょっと風邪気味のよっちゃんの、まあ、よっちゃんも含めて皆さん健康になってくれというですね、
このカレーうどん、
はい、料理レシピ紹介でございまして、まあ、今週はですね、
うまかった、
和風だしの取り方からご紹介します。和風だしを自分で作って、うん、でそっからですねカレールーとかカレー粉を使って作る和風カレーうどん。
あの、一言言わせてもらうと、ね、
ご紹介いたします。
皆さんカレーうどん言うとね、カレールーかけてはんねん、ばーっとね、はい。そういう人も多いわけです。あれとは違います。
そうですね。うん、本格和風カレーうどん。
あ、美味しい。
と言っておきましょうか。ぜひ聞いてください。
よっちゃんの
健康レシピ
ビン。はい、行きましょう。カレーの匂いが、もう垂れ込めておるというのか、本当にこの辺り一体カレーカレーというような感じの匂いですけども、実はこれが丼鉢があります。しかも蓋しておりまして、どうもこれはカレーライス、ライスカレーではないんですよね。で、まあ早速ですが、ね、開けてみたいと思いますが、本日は、家族ラジオ JOBBB の628回目ということでございます。はい、それじゃあ、この、丼の蓋、おお、もう蓋というのか、なんか、あまりたくさん中入ってるから、ツルツルしてますね、蓋がね。これじゃあ、オープンと。おお、すっごい、くわー。これや。おい。さあ、カレーうどんであります。まあ、僕がうどんの中で、まあ、一番か二番かに好きなというカレーうどんでありますが、なかなかこれ美味しい分に出会えないということで、よっちゃんが挑戦してくれたんやと思います。本日 JOBBB 家族ラジオの628回目はカレーうどん和式 和風か 和風カレーうどんというね、和風がついているところがこれまたカレーうどんの本質を示しているような感じもするんですけど、まあそういうことは後にしまして、とりあえずものすごい熱いですね、これは。上のこのネギのみじん切りも効いておりますし、中のこのカレーの感じと青ネギがちょうど合っておりますが、これをそのまま食べますと、もう完全に火傷すると思いますので、ちょっと混ぜながら。
大丈夫よ。
え？
容器自身は温めてへんから。
うん、それでもこうかなり熱いですよね。うん、ちょっとこう、蓋を持ち
ながら。ね、うどん屋さんは容器を温めては
る。うん、まあまあ、そうやね。まあ、もともとカレーうどんって熱いもんです、これ。
そうか。
うん。もうそれをまあ食べるのがいいんですけど、僕はそれちょっといつも躊躇するんですが、やけどするといきませんので、お、今日はよう絡んどりますね、うどんにね。
そうですか。
うん。このうどんの辛みっていうのがカレーうどんの一つの秘訣なんですけど、これがなかなか家庭でうまいこといかないということです。はい。おー、美味しそうなカレーの味です。うん。
美味しそうなカレーの匂い。
うん、匂い、匂い。細かいとこ注意しましょう。
いや、味、う
ん、よう聞いてるぞ。うん、
はい。
あ、うまい。うん。他の辛みがよろしいね。
そうですか。
うん、あ、このうどんはこれかなり芸のうどんですね。
芸のうどんで、ね、うん、ちょっとまあ、一つね、もう。
いや、これは僕がまあ、
ね、辛みがね。
うん、芸うどんがええからしてくれてるんですが、まあ、普通のうどんでもこれ、当然絡みますけど、うん、ただ芸うどんですから、切れるんですよね。
ちょっと切れるんですね。
切れやすい、
ええ。
皆さんはどうぞ、非常に関係ない方は、太いの、細いの、大阪うどんでもね、三陸うどんでもよろしいから、あるいは、いわゆる名古屋の平たいですね。何にしても美味しいと思います。はい、もう一遍いきます。これはまずこの、これだけその、うどんに、カレーがぼっとりとこう、絡むということで、まず、9割までは成功やと思います。で、そのカレーの味も、いわゆるカレーライスのカレーとは、基本的に違いますんでね、これ、これがまあ、おそらく。
まあ、カレーライスにしても美味しかったんけども。
うん。うん、それでもやっぱり ね、まあ、ね、カレーライスとのカレーとは全く違いますよ。ね、うん、これは多分今日これから出てくると思いますが、これ独特の、うん、まあ、いわゆるカレーうどん用のだしを作ってくれて、
うん、そうそうそう、
むしろだしが中心です
ね。大事なんですね。
うん、カレー味がついただし、
うんうんうん。
カレー味がついただしの中にうどんが入っとるというのがカレーうどんということであって、うんうんうん、いわゆるカレールーとか、まあ、インスタントカレーをですね、うどんにぶっかけるのとは全く違うということをまず最初に、うん、まあ、確認しておきましょう。はい。まあ、美味しさはもう問題なくうまいです。皆さんもこの寒い冬に。
そうです。
これまたね。
カッカするかもね。
まあ、そうですね。カレーで。そうですね。はい、まあ、僕カレーうどんの虜になったのは今から40年ぐらい前ですけども、このラジオの世界に入れてもらってからしばらく経って、大阪のあのですね、道具屋すいちゃう、黒門町のところで、もう立ってくような小さいカレー、うどん屋さんがあると、はい、そこのカレーうどんがものすごいうまいということで、当時のディレクターと一緒にね、試食に行った時のことを思い出すんで、うん、あの時もう本当に寒うてですね、ブルブル震えながら。
私もだからね、カレーうどんも作りたかったんですが、うん、なかなかね、
うん、
そのうどんに絡むカレーはどんなんかな、ね、どんな風にしてやるんかなっていう、
何回かね、僕も注文して作っていただきましたが、
勝手に考えたんですが、うん、なかなかうまくいかず で、ね、本を見たら、
あ、なるほど、
この人すんねやと、
うん、やっぱりこういうもんでも本というのは大事なもんです ね、 ですね、図書館のおかげで、
はい、
我々料理が作れてるようなもんであ
ります、はい、それじゃあ作り方言いますね、
はいはい、
はい、3、4人分です、うん、
あ、3、4人分ね、はい、わかりました、
うん、ゆでうどんが
3、
4玉、はい、で今回は
3、4玉、
3から4ね、
はいはい、はい、
で今回は食塩、
はい、
塩分控えめの、
うん、
ものいうことで、
ありがとうございます、
あえて食塩 0% とか0のうどんを使っています、
言うときますけどね、
はい、
食塩ゼロや言うてな、味気ないことはないですよ。
そうだね。
全く普通のうどん屋さんのカレーと同じぐらい味がしております。
あ、ね、
うん、ここがまあね、まあ、よちゃん頑張ってくれたらどうかと思うんですよね。
はい、
決して味気ないカレーうどんではない。
はい、
もう非常に濃厚な味のカレーうどんです。
はい、具にですね、牛肉の細切れ 200g、
はい、
玉ねぎが 150g、うんうん、油揚げが 1枚 60g、
うんうん、
で青ネギが2本、
うん、
でトッピング用の青ネギが適量。うん、それから、片栗粉は大さじ3杯と水は大さじ3杯。これがとろみの素です。
とろみの素ね、
はい。
うどんに絡む。
そうです。
はい、
で、うどんだし汁が、今回ですね、お水から、 あの本格でちゃんと出したんですけども、
はいはい、
890ぐらいに出来上がりました、
は
い、
だし汁。ああそうですか、はい、はい、分かりました。
それから、だし汁はちょっと後で言いますが、
はい、
調味料としまして、うん、カレールーが4つ、4キューブ。
はい、
あの
え
あとキューブって分かるかな、あのカレー、カレールー、カレールーを使ったんですよ。
分かってます。
カレー粉だけを使ったら辛くなるんで、
そうですね、
もうカレールーを使
いますから、それはいいと思います。
甘口の美味しさギュッと溶け込むカレー。
なるほど。
でこの SB カレー、
はい、
これをまあ使った
んですけど。これは別に特に、
いや別に
SB さんを選んだ、まあ、あったから
ということですね。
分かりました。はい、はい、分かりました。はい、
でこれを4つ、
はい、
4つ。
わかるわかるわかる、はい、チョコレート割るみたいな感じだね、なんかね、
はい、そうですかね。でカレー粉が小さじ1杯、うん、でやっぱりねカレールーだけではちょっと甘すぎるかなと思って、うん、カレー粉をちょっと入れました。なるほど。
やっぱりこの迫力っていうのはカレー粉が ね入ってるところもあるでしょ。
もっと入れてもね、あの辛いの好きな人、
うん、ああそうかもしれんね、はい、この冬はもう少し入れてもいいかもわかりませんね。
で濃口醤油が小さじ1杯、うん、みりんが大さじ1杯、砂糖が、
うん、
ほら砂糖が小さじ1杯、
ね、ちゃんと、
はい、でウスターソースが小さじ2杯と、
はいはい
はい、以上です、
うん、
でこれが調味料で、何から言おうかな。うどんだしの取り方から説明します。
あ、そっから行こうか、
はい、
ね、これうどんやからね、和風カレーうどんやから、
はい
はい、
で水 1000ml 1リットルね、
はいはい、
で昆布 10g、
うん、
煮干しが 15g、
うん、
それから、混合削り節、
はい、
であのうどんっていうのは、
うん、
かつお節 100% では味が出ないんで、
うん、
混合削る節言うて、サバ節とか、サバとかですね、アジとかが入ってる方が美味しいんです。
はい、
あの、カツオももちろん入って
る。ちょっと迫力があるね、
そうそう、
の出汁になるんですよ、はい、うどんの、ね、はい、出汁は、ね、これ入れますと。は
い、だから、混合削る節を使っています。
わかりました。
これが20g。
おい。
はい。で、やり方ですけども、
うん、
水、昆布、煮干しを鍋に入れまして、
はい、
2、3時間。で、今回は4時間。水につけましたけれども、
はい、そんだけ、
はい、はい、2時間以上はつけてください。
もう体が熱くなってきました。ちょっとこの、ね、はい、ネックウォーマー取りますと、
もういいですか。で、あの火をつけましてですね、
うんうん、
沸騰直前に昆布だけを引き上げてください、
うん、はい、
煮干しは残っております。
はい、
はい、
分かりました。
でそこへ混合削り節を入れまして、
うん、
弱火で 2、3 分煮ます、
うんうん、
で、普通はカツオ削り節を入れると、
うん、
あの火を消すんですけども、
うん、
うどんの場合は濃い出汁を欲しいので、
うんうん、
もうあの火つけといて構いません。
いや力の入った足です。足です足
が力入ってる、はい、で削り節が適当にあの下へ沈むのを待ってから、
うん
う
ん、
上積み、というか、
うん、
あのそれを使ってで、金網あの腰でこしてください。
はい、はい、
はい、それで終わり。
わかりました。
でそれでね、
うん、
890ほど取れたんですね。
なるほどなるほど。
でも本当はあの、このカレーうどん作るのに、
うん、
750って最初言ったんですが、
うんうん、
もうめんどくさいから890その使いまして、
ちょっと多めに汁ができたわけですね。
はいはい、
お汁美味しいですね。
美味しいでしょ。
うまい。
はい、
これあの、ね、肉が容器入っとるからね、
うん、
細切れの肉とうまいこと。ね、
はい、作り方ですが、牛肉は食べやすい大きさに切って、油揚げ、
う
ん、短冊切り、
はい、
玉ねぎは薄切り、
おい、
で青ネギは、斜め切り、
うんうん、
あの3センチくらい斜め切りにしまして、
あれはいいですね、
トッピングは、
うん、
あのみじん切りにしております。
うん、それよかったですね。
はい、はい、で鍋にだし汁を890ほど、うん、全部入れまして、
はい、
で火にかけまして、
うん、
沸騰してから玉ねぎを入れます。
玉ねぎの甘みも入って
る。甘みそう
です。いやいや、
大きいんですよね、
これは玉ねぎはね、いやいや何に入れてもうまい甘みが出ますね。
はい、
はいはい、
で玉ねぎが適当に、火が通りましたら、
うんうん、
牛肉、火が通ることは沸騰してますからね、出汁汁で牛肉を入れまして、
はい、
で牛肉も適当にこう、うん、わーっとこう赤いのがなくなったら、
うん、
油揚げも入れて加熱します、
はい、
でその時にねやっぱりアクが出ますので、
アク
を、うん、取ってください。アク取りをします。
なるほど。
でこれはお肉のアクもありますので、アク取りをちょっと適当にしまして、
はい、
ほんで調味料をそこへですね、うん、
はい、
先ほど言いましたカレールー、カレー粉、 醤油、みりん、はいはい、砂糖、ウスターソース、
はいはい
はい、それを全部入れまして煮込みます、
はいはい、
で、あのごめん一つ忘れてました、カレールーってね入れるときにね、
うん、
火は止めてくださいね。
あ、そう、
うん、あ、なんてか知らないけど火止めろって書いてある。あ、
書いてますか。
私もようわからない、うん、この箱に書いてますから、
ね、まあまあまあね、メーカーに言われることだから、
はい、
守りましょう。
で、一回火止めてから、
止めてから
でルーが溶けたかなと、
うん、
混ぜてね、
うん、
溶けたかなと思ったら、ほな一回また火つけます。
なるほど、
はい、で、はい、とろみをずっとつけてください、
うん、はい、
で、とろみができたら、ネギを入れまして、うん、斜め切りにしたネギを入れまして、で、それが終わったら、うん、水溶き片栗粉で、
うん、はい、
もっともっととろみがついてます。
今も食べてます
が、今すごいとろみが、
いやもういいもんですね。
いいもんですか、
うん、これやっぱりね、はい、熱いうちに食べると余計とろみがきついからね、こんな感じするんですよ。だから
冷めたらとろみがなくなるんで、
うん、なくなりはせんけども、はい、かなり弱くなりますのでね、
弱くなりますね。
まあ聞きながらですけども、はい、あまりうまいから連続で食べております、
はいはい、で、温めて、まあ、器にあの茹でたうどんと、うん、で、このタレをかけまして、うん、
はい、
で上にみじん切りしたトッピング用の青ネギ、
はい、
これをかけまして、
バッとかけて
終わりです。
わかりました、
はい、
はい、もうね、今日もう 何も言うこともない、うまいですよ、これ美味しいですね。
美味しいですか。
おつゆもうまいし、
はい、
このうどんに絡んでる感じも最高やし、はい、まあこの暑さっていうか、これ冷めにくい暑さやけどね、
寒い時にね、いいですね。
これはもうね、外で食べたいですよ、ほんまは
ね
本来は寒いとこで立ちながら食うもんかも分かりません。
そうやね、
はい、まあちょっとこの部屋もその暖房が効いてませんから、ちょうどいいかも分かりませんが、まあそんなところでもう文句のつけようのないカレーうどんでありました、はい、これやったね、これは、
ね、
これは皆さん、まあ、あのその皆さんの家庭によっていろいろ味付けがあるにしても、基本的にこれで皆さんいけると思いますよ、うんうん、特に減塩を意識しなくても減塩ができてるという、これでもやっぱり塩はある程度
入
ってる
わけで、
こんだけ厳しい塩抜きしても
一、うん、人分ね 2.3 グラム、
これやっぱりカルシオとは言えんな、ちょっとね。
いえ、だから、
ギリギリか。
うどんが食塩ゼロやから、
うん、
こんなんなんです。
なるほど。
うどんが、ね、うん、結構うどんってね、塩入ってるんですよ。
いやいや、うどんそうめんはね、
だからね、
うん、これは気ぃつけんと。
カレーうどんってまあね、マジで美味しいのはありますけど、はい、ものすごく塩分が多いから、
ね、まあそうですね。
なんか人間一人、男性6グラムやった、
多分さ、やっぱり6、ちょっと切ってましたよ、この 5.7 になったんちゃうかな。
ね、うんうん。だからすごいなと思って、うん、
なるほ
どね、塩分がね、まあまあ高血圧の人とか、
そうですそうですよ、
ね、人は特に気をつけなきゃいけないですけども、はい、
まあ子供の頃からね、英国やないですけど減塩運動をつけて、
うん、すごいらしいですね、
まあ、英国はものすごく保険代が安くなってですね、
あ、
まあ、いわゆるその保険代というか、まあ、
なるほど、
あの他のに寄与してるということで国挙げてやってるんですよ ね、
ね、
でまあ、日本もまあ、
日本センターかん ね
国立循環器病センターがカルシオというものを出して、我々、まあ、ありがたいその恩恵を受けてるんですけど、そうそうそう、これカルシオのうどんですよね。
あ、今日使ったんちゃいますか。
違いますか。
島田屋の食塩ゼロのコーンうどん。
なるほど。なるほど。
これの方があちこち売ってまして、うん、
はい、
このカルシオのうどんはね、
はいはい、
なんか地域性があるんかもしれませんが、
これオンチかなんかや
った。オンチが出してるみたいですね。
うん、ね、大阪ではオンチューだらもうすごいもんですけども、
あ、ね、
まあ、ある意味でちょっとそういう意味ではね、このこちらの方に全国的には負けてるのか分かりませんが、
そうそうそうそう、
ここもしかしもう食塩ゼロと書いてますから、
そうそう、
まあ、カルシオシェースですよね。
カルシオはね、0.2、
うん、ちょっと入ってる
ちょっと入ってます。
そうですね。
0.2 グラム。一食あった
り
ね、
はい、まあ、はい、できたらこういうようなタイプの、まあ、減塩のうどん、カルシオうどんを子供の時から食べるようにしていただきまして、で今のような割合でいきましたら、もう何も水臭いこと一切なし、
そうそう、
むしろどっちか濃厚な味が出てますのでですね、これ出汁の力、あるいはまたこういうじゃこなんかの力やと思いますよね。
そうそうそう、
こういうような、まあ、うどんについては、食べていただきますと日本人の健康増進に役立つんちゃうかいなという、
ええ番組やね、
な、まあ、我々もまあ健康レシピということをね、
そうそうそう、
胸としておりますので、はい、まあ、創立以来600、500回ぐらいやってるのかな、はい、これ
ね
ずっとそれを追求してきましたけど、今それが効いてきたという感じで、
保険を使わないね、
はい、なるべく、まあ、政府に協力しまして、
はい、
まあ、住みやすい国にしたいですよね、
はい、
というようなことで、 ここでまたあのカメラマンをやってくれてます、てっぺくんの YouTube コマーシャルが入ると思います、はい、てっぺくんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、てっぺです。 YouTube の方でレシピチャンネルやってますんでぜひ見てください。今回のですね、カレーうどんもですね、うん、もう最初から最後まであのかなり細かくやってますんで、うんうん、ちょっと長すぎちゃうかなと思われるんですけど、まあ、だしを取ったりとか、うん、あととろみをつける、ね、方法もかなり詳しくご覧いただきますんでぜひ見てください。僕ね、最初あのカレーうどんってなんか残り物カレーかけてるだけやと思ってたんですけど、ね、今日初めて、まあ、初めてというか、まあ、うすうすは感じてましたけど、よっちゃんと一緒に作ってて、あ、こうやって作んねやと、まあ、言うたらカレーライスのカレーとは また別もんやなと、もちろん中にね、カレー粉入れたりはするんですけど、ちょっと違うもんやなっていうの、
カレー味のうどんってこと
ですね。そうですね、あの再認識できましたんで、また今後僕もね、家でこちらのカレーうどん真似して作ろうかなと思っております。
冬はやっぱりカレーうどんですよ。
あ、ね、
ジャーっといって、ほんでもうこのやっぱりカレー粉が体カッカしますからね、うん、僕は今もう2枚ぐらいこれ脱いで、ま
あ、
だいぶ薄着になってしまって
服着すぎ、
いやいや、まあ寒いです
よ。あ、そうかそうかそうか、寒い
と思う。うちはまああんまほとんど暖房してないもんですからね。
そうですね、
まあ、汗が出てくるぐらいの、うん、美味しさと、まあ、興奮気味のですね、うん、カレーうどんですね。
あとですね、 YouTube チャンネルでちょっと報告あるんですけど、チャンネル名をちょっと変えまして、おふくろの味晩飯レシピ集にしましたんで、また皆さんあの登録されてない方とかよろしくお願いします。
え、晩飯でわかんの？
あ、晩飯でも出ますけど、あのチャンネル名の正式名は前は晩飯チャンネルだったんですけど、ちょっと変えてみまして、まあ、いろんな方によりね見ていただこうという趣旨がございますので、よろしくお願いします。あと、ふみおくん、ちょっと一つ質問やねんけ ど、
ど
さっき英国って言ってたけど、
う
ん、あれは何、イギリスのことですか？
イギリスです。
わかりました。
英国、
あ、わかりました。
あの英語の英に国です。
了解いたしました、はいはい、なんでまだ皆さんレシピぜひ見てください、
ね、国を挙げて、まあ、日本国も、カルシオ沈下原因に取り組んでですね、うん、まあ、健康で長生きをして、まあ、医療費を節約できるというような、
ね、
まあ、これはやっぱりね、やるべきことに来ておりますよね。うん、あの、子供の時からだから、なるべく塩の少ない、
うん、
まあ、お寿司屋さん行っても、バタッと醤油につけるんじゃなしにですね、ほとんど、まあ、あの、餃子さん行っても、昨日餃子行ったよちゃんがみんな、さらにですね、あの、醤油、餃子醤油入れて、ちょっとつけてましたよ。
あやねちゃんもつけてます、
ね。僕はもうそれ、まあ、一切つけてないんですよ。うん、まあ、つけんでも、本当はね、ちょっとつけるのがいいかもわからんけど、うん、味はわかるわけやから、ベーベーベーと反射的にですね、あの、やるような、そういうやり方もね、やめていきたいと思います、
ね。
と
んかつソースとかもね。
それもそうです。いろんな意味でね、そういう掛け物はなるべく節約しましょう。
はい。
ヨちゃんは何ですか？他ありますか？
他は何もない。あ、ね、うん、これは、あの、うどんつゆっていう、さぬきうどんつゆって使おうかなと思ってんけど、
うん、
塩分見たらすごいかな。
ああ、そうです
。まあ、薄めて使うんでしょうけども、
はいはいはいはい、
あの、ちょっとやっぱり、今回ね、
ですね、
減塩をしてるということで、やめました、
はい。我々健康レシピですので、まあ、よっちゃんが買うときにいつも食品を見たら塩分を見るようにしております。
はい、
そんな人も、徐々に増えてまいりましたね。
ね、
食品メーカーの方も、
う
ん、その辺のことを考えてですね。今
本当に売ってますよ。あの、うん、食塩ゼロ。
どんどん出てきてます。
うん。うん、
まあ、せやけど、今にも関係ないような顔でどんどん塩作ってるメーカーもたくさんありますので、
ね、
まあ、それが味に向上に結びついてるんやったらいいけど、うんうんうん、そんなに変わらないやったら、やっぱり塩を使うようにして、国民を健康にするという、まあ、食品メーカーの、まあ、義務もあると思いますので、よろしくお願いします。
いったんなんかうどんってね、うん、こう塩を使うと、うん、あの入ってしまうらしいわ。茹でても何しても結びついて、ほんでもちもち感が出るから、
はいはい、
すごいあのシコシコした ね、うん、うどんができるいうのを、
うん
う
ん、
あの表に出してるけど、
うんうん、
あれって、うん、まあね、うん、塩が多いなとか、
おいしいのも分かるよ、
ラーメン
も、ラーメンもそれおいしいのも分かるけど、まあ、ちょっとの我慢が人生を左右するとなれば、やっぱり我慢すべきでしょう。
ね、
というようなことも、はい、生意気なことを申し上げましたが、ね、家族ラジオ JOBBB 628回でございましたかね、
はい、
よっちゃんの健康レシピ、本日はあえて和風をつけました、
はい、
和風カレーうどんであります。これ決定ですね。これは皆さん安心して、このレシピでカレーうどんを楽しんでもらいたいと思います。冬はカレーうどんださ
あ、この後は文雄くんが年に一回台湾の旧正月のお祭りに行ってきました。春節祭、大阪中華学校に行ってきた。ぜひ最後までお楽しみください。 台湾の旧正月春節祭大阪中華学校に行ってきた。さあ、というわけでこれ文雄くんのボラボラなんですけど、はいはい、1月のですね、26日の日曜日に大阪にございます大阪中華学校ですね、うん、まあ、これ毎年我々呼んでいただいてるんですけど、まあそこでですね、はい、台湾の旧正月のお祭りがあったっていうことで、うん、なんかいろいろ買ってきてくれたりもして僕もそれを僕はテペア行ってないんですけど、
僕一人で行きました、
はい、その屋台の美味しい台湾の味っていうのも楽しめましたし、まあ毎年やってるそのいろいろ音楽祭とかもあったみたいなんで、まあそのあたり実際に文雄くん行ってくれたんで、うん、話聞きます。
はい、わかりました。
お願いします。
はい、大きなパンフレットを送っていただきまして、
すごいもう派手派手、
まあ開けた時途端にですね、何か血が出るかいな思うぐらいの
もうね
パンフレットが
眩しかった。
封筒の中からビャーッ
見えなかった
と出てきました。
すごかった。
これは無視できへんなという
感じ、ね、いや本当にもう絶対行かなあかんなと思いましたけど ね、
は
い、
まあ中華民族っていうんですか、中国民族言うんですかね、
はい、
まあ我々まあ日本もそういう文化のもとにあるという意味で非常に親しみを持って大きく言うならば、
そうなん
です、漢字文化圏ということではな、はいはい、その中でもまあ大陸もそうですけど、台湾は特に縁が深いところ で、
ね、
私がまあこういうこういう商売に入ったというのも、台湾の原住民族の方と学生時代に一緒に生活したということがね、大きな動機になっておりますね。
はい、
で、鉄平もまあ台湾一周自転車で回らしてもうたり、
やりましたね。
いろいろと縁があるということで、まあこういう台湾の方々のまあ友達とか知り合いもあるということでね、
はい、
それが縁になって毎年こういう招待状をいただきて、はい、というか、まあ、取材依頼いただいてるわけですよ、ね。
そうなんで、僕らいつも1000円の券をもらって、
そうなんですよ。
で、それも全部使ったん今回。
もう2000円使いましたよ。
あ、ということはプラス1000円したわけですね。
うん、もう自体賞もだけど、まあみんなに持てはったし、はい、まあ新聞社の賞も大新聞も持てはったもんやから、うん、まあまあええやろと思って、うん、まあこれでまあねちょっとぐらい宣伝させてもらってもいいんちゃうかいな思って、
はい、
入ってた1000円と、
ほう
で受付のとこで受付行ってですね、
ほう
ちょっとまあこれ写真撮ったりしますんで、
はいはい、
もしよかったら撮影許可のね取材、はいはい、依頼書を見せて我々に来て
た、
はいは
い、
い
ただいたね、
なんかそういう腕章でもあったら貸してください言うから、ね、はい、もうここはもう自由に撮影してもらってもよろしい。
あ、そうなんですか。
と、うん、いうことで、まあ、はい、コウさんによろしくとかね、
偉
いさんですけども、はい、で、名刺渡したらですね、はい、もう一枚、1000円くれはりましてね、はい、これはよかったな、儲けたな、
と。ということは、今、僕が、その翌日にいただいた、数々の美味しい食材は、
そう、
その2000円で買ったやつ
ですね。2000円のね、はい、最後のね、はい、もう300円までビチッと使ってね、もう、まるっきり、まあ、釣りがないんですよ、あれはね。
だから会場でしか使えない商品。
もちろん、そうですよ。ネットできて、これ、まあ、持っていたって誰も、
そうですね。
まあ、そういうような、まあ、取材費用ということをね、
考えてくれました。2000円ありがとうございました。
そうなんですよ。
はい、
2000円分、ちょっと久しぶりで今日の話を聞いてもらったから、ええかもわかり
メディアリテラシーの、
まあ、そういうことですね。まあ、それは、まあ、冗談で言ったんですけども、はいはい、そんなところで第20回ということで。
もうそんななってますか。
僕、これ、まあ、10回以上参加してる
結構前からやってんな。結構前から僕ら言ってますよね。
ねえ。まあ、嬉しかったのは司会の人がずっと変わってなかったね。
あの人おもろいな。
おもろい。学校の先生なのか、あるいは中華総会のね、職員さんなんか、まだ名刺も交換したことないし、挨拶したことないんです
が、男
前の人で。
そうだ、僕らが最初行った時は、うん、もっと若くて、
そう。
ちょっと若手みたいな感じだったんですけど、
だんだんとね、
なんか今は、こう、中堅クラスというか、
そういうことですね。
ただ、変わらないのは、はい、言葉遣い。
言葉遣い。
あれ、妙に丁寧な日本語。
そう。で、しかもちょっとどっかが間違ってんねやけど、面白いというね。
そう
まあ、それはまあ、そんなもん、
今週、後でちょっと話、出てきます。やりますか、
あとやってみましょうか。
今ちょっとね、まあ、はい、現地の音を感じてもらうっていう意味で。
はい、雰囲気ですよ。
ちょっと待ってくださいね。
あ、急に言うてごめんなさい。まあ、そんなところで。
行きますよ。
はい、行きましょう。はい、
ちょっと、これね、ね、レイ・タマキさんという方の歌謡賞の、入り口の紹介です。
あ、なるほど、わかりました。司会者の口調です。
はい、大阪中華総会の歌姫でございます。元宝塚歌劇団団員でいらっしゃいます。
この方です。
レイ・タマキさんによる賞でございます。レイ・タマキさんはですね、台湾出身、台湾の台東というところの出身でございまして、13歳から日本の方へ生まれ育ちました。16歳で宝塚音楽学校にご留学され、
まあ、っていうような。
そうそうそう。
はい、まあ、玉木さんの歌声は もし、はい、機会があったら、
ね、
後で
聞いていただきます。ちょこっとだけ聞いていただきましょうね。はい。はい、まあ、そんなところで。まあ、
この方の司会で。
うん、この司会が、まあ、いいんですよね。はい、なんとも言えも、あの、独特の異国情緒と。
ちょっとたまに間違えても、そのまま突き通すっていうね。
いやいやこれがもう、絶対大事なことですよ、ね。
なんか、あそこで変にね、トマット、また、あの、タイミングというか、リズムがなくなるんで、
そうです
ガーッと言ってくれるっていうね。
はい、まあ、その辺が台湾人の迫力というか ね、パワーというもんでしょうね。まあ、そんなところでね、はい、まあ、戦時中央から、うん、まあ、北大阪急行とメトロを乗り継いでですね、はい、行きました
のは。大黒町
か。大黒町なんです
よ。難波の次の駅なんです
よ。難波の次の駅ですね。
知らん方もいてると思うんですけど。
大きなね、黒いじゃなしに国の町とか、この大黒町ね。そうそうそうそう。
で、四つ橋線とね、
交わる。
御堂筋線の駅があるところですね、
はい。そうですね。面白い駅ですよ、
はい、これ、ね。あれ、面白いですね。
あの、ユニークな大阪のメトロでもなかなか珍しい。
なんか御堂筋線乗っとったら、横にもう一個電車がね、並走して、何や思ったら四つ橋線の電車だったっていうね。
うん、そうそう。あ、ここはホームが真ん中に一本あってね。
そうそう。
じゃあ、あと乗り換える人もあれば、うん、なかなかようできた駅やなと思うんですよ、ね。
いい駅ですね、大黒町は。
それの一番出口で、
そう、一号出口ですね。
一号出口ですね、はい。日曜日でしたけどね、はい、メトロ混んでますね、この頃。
ああ、まあ、ええことなんかな。
ええー、まあまあ、あの、中国からの観光客もいてはるということもありですね。はいはい、で、一番出口を探して、
一号出口ね。
一号出口ね、はい、探して、それから100メートル北へとかだったんですよね。うんうんうん、私、出たところでよくね、北と南間違えるんですよ。
あれ、南とは和歌山行ってます
から。そうやん、しばらくね、1時間ぐらい歩いたことがあってね。
だいぶ遠い
から。どこ行くんかいなと思って、なんでないんかいな思ったら、はい、和歌山の歩
いとったんですよ。長いあたりまで行ってもら
った
んです
ね。そうそう、あの、ね、橋渡ってね、はいはい、そういうことがあったんで。
堺や
な。今回はもう気付けなあかんと思って、はい、まあ、いわゆる方向指示のついた腕で声を持って行って、一番出口のところで、
まあ間違いがね、
ちょっとしばらく、うん、ね、あの、なんちゅうんで、立ち止まってですね、はいはいはい、腕時計を見て、N のところ刺したんで、はいはい、あ、これやな、と思って行ったら。
だから方向的に言うたらね、まあ、ナンバーの方に戻る感じですね。
戻るんですよ、
ね。戻る感じです、ね。
ところがね、階段が、ね、踊り場があったりしてね、ぐるっと一周するとね、もう僕の頭としては南やら何やらからがなくなって、
180度変わるから。
これがなかなかね、あんな大変なんですよ、ね。
東大南北分かってんから。
東大南北全然分かってません。はい、まあ、だから、あの、まあ、すんとる腕時計持ってるんですけど、うん、どこ行くときでもね、ついつい間違えてやってしまうと大変
な
こと。
確か、なんか、王将かなんかの角を、右に曲がって、
うん。そうですね。大きなパチンコ屋さんもあるしね。
そうそうそう。で、路地をずっと行くと。
路地っていうか、まあ、ちょっと、信号のあるような路地やからね、ね、結構大きな
ところ。左手に中華学校あんのかな、
はい。で、出口を出ました、1号。で、びっくりしましたね、はい。こんなことが大阪でもあるんかと思ったのは、赤すり専門店中がありましてね。
いや、それはどこでもあるよ。
ありますか、これ。僕、生まれて初めて。
韓国系か、
いや、これ、どっちやわからないんですけどね。40分6000円とか言ってました。
いいですね、
赤すり。いやいや、これ、上海で初めて赤すりされてですね。
上海でやったんですね。
自分の体からこんなに、なんちゅうかね、ラードみたいな赤が出ると思ってなかったもんで。
スーパーセントとか普通にね、今やったらありますけどね。
今もう昔は珍しかったですよ。はい、あ、これあるなと思った。で、まあ、ずっと行きますと、また面白い籠の屋さんという、
そう、あの、僕らの会場まで時間かかります
よね。そういうことですね。さあ、そして、11時21分にね、大阪中華学校の前へ着きました。そこで、一発ちょっと、ガードマンさんも変な顔してましたけども、はいはいはい、入り口のところで、JOBB サインを出しました。
ちょっと聞きまし
ょうか。はい、ちょっと聞いてください。はい、
2020年の1月の26日、日曜日です。
これも音楽が鳴ってますね。
11時21分、ただいま、中華学校前に来ております。大きな音がしております。春節祭、元気そうですね。それじゃあ、早速、中に入りたいと思っております。JOBBB、JOBBB、11時21分です。
これなんかあの、ちょっとこう、ね、うん、政治色のあるような音楽なんですけど、別にそういう音楽じゃないですよね、今の。なんか後ろのヒャーっていうのは。
まあ関係ないと思いますよね。
日曜日とかに外線車でこう、ね、御堂筋走ってるような、あのスピーカーで。
あれではない。
あれではないですよね。
あれも、ではないと思いますね。うんうん、僕も音楽ようわかりませんけどね、うんうん。とにかくもうその、中華学校の運動場というのが、
はい、
まるでそこから急に噴火するようなね。
だいぶ賑やかでしたね、今。
ものすごい賑やか。
あんな賑やかやったかな。
いやいや、今年はね、まあその人間が何歩数える力も僕ないので、でね、
はいはい、
あんまりわからなくて、ちょっと各社新聞の記事をてっぺんに調べてもらったんですけど、毎年5000人とか書いてあるんですけども、
そうそうそう、
あのね、今年はなんかなかったみたいですね。
なんか日日大阪日日新聞の記事と、うん、あとは どっかの記事、毎日新聞かな、
毎日新聞の記者の人もありましたよ。
あったんですけど、うん、大阪ちょっともう一回調べてみます
。パンフレットによると毎年平均で5000人の人が来るということでね、
あ、
まあ、小さいというと失礼ですけども、運動場はこの中学校は残念ながら小さいですよね。
2001 1981年に始まったと書いてますけど、
これはまあ先ほど20回目と言いましたね、はいはいはい、僕はね、まあ、そんな記事はあるけども人間の数はなかったようですね。
あ、なるほどね、
まあ、おそらく5000人を超えれたんじゃないかと思いますね、
はい、まあ、20回目ということもね、
というのは20回目で、うん、あ、このお客さんのまあいろいろ目的はあるんですけども、そうそうそう、大きな目的の一つはですね、はい、抽選会なんですよね。
あれすごいな、抽選会、
これちょっとやりすぎちゃうかというような商品がですね、あの辺はやっぱり台湾の人って太っ腹というイメージはあるけど、まあ、旅行してる時でもね、ちょっとこういや、もし食わへんかってよう呼んでもらいましたけど、その感じがもう、
これ絶対赤字やんな、ま、
そりゃそうでしょ
う。どう考えても、
もうその全部赤字だと思います
よ。これね、こんだけええ商品出しとったら、
うん、これまたもう興味のある方があったらね、また後でどんな商品があったかっていうのを紹介しますけどね、はい、400件からかの切符買うんですよね、はいはいはい、そのチケットがもうその僕もうね10時半ぐらいからね、10時ぐらいからこれ並ぶんですけどね、はいはい、まあ、もちろん並ぶ気もないもんですから、うんうん、あの混雑を避けて11時頃にしたんですよ。
あ、
もう何というのか、叫びというのか、
そうそう、あの抽選、あの要するにチケット買うためにみんな並ぶんですけど、その列が、はい、もう学校の校庭に収まりきれないぐらい長くて、
ドロドロドロっと出てくるんですよね。
言うたら、まあ、万里の長城じゃないですが、壁ができるんですよね。うんうんうんうん、で、その壁を越えて、うんうん、向こうの屋台に行きたいんだけど、
はい、
その壁をこう、すり抜けるのが大変やし、は
いはい。もう誰か潜り込むと思ってね。
そうそうそう。
なんか、まあ、昔の中国のね、列車みたいなもんでね、インドもそうでしたけど、今はもうそうではないらしいんですけどね。まあ、それぐらいのところで、その混乱はさすがに僕もね、はい、で、また爆竹も10時半になるんですけど、あれもまあ、年取って耳にね、穴が開いたらいかんというようなこともあって、でちょっと時刻を避けていった、はい、それほどの、まあ、エネルギッシュな会なんですよ ね、
はい、そうですね。
でそんなんで玄関のところで、はい、まあ、吹き出てくる爆風を避けるような感じで、うん、道のこっちが反対側からですね、静かに放送しとったわけですね、うんうんうん、でそれ入り口入ってボーンと行ったらね、びっくりしましたよね。やっぱりこのね、今のその肺炎の問題がやっぱあるんですよね。
あ、コロナなん
て、あの大きな女の人を一人綺麗な、まあ、おそらく、台湾の教会の方やと思いますけども、
はい、
なんか赤いジャンパー着てはったかなんか、その人がですね、うん、ちょうど畳1枚分ぐらいの、1枚もなかったら半分にしておこうかな、うん、それぐらいの大きな紙を持ってね、門のところでバーン立ってありましてね、
はい、
そこにいろいろ注意書きが書いておりました。
注意書き、
感染症予防のためですね、
はい、
何々とかね、でそこに消毒台があるので、入り口に消毒台がバーッとあるわけですよね、
はいはい、
でそこのところで、まあ、手を洗ってくれとか、
なるほど、
いろいろ書いてあったんですけども、はいはいはい、またと僕はあんまり歯も磨かないの人間やから何もせんとスッと入ったんですけども、大半の方がやっぱりね、はい、いうことを聞いてですね、
まあ、ちょっと消毒したりとか、
した人もあればせん人もあったり、あ、まあ、そこはまあ自由ですよ、台湾は自由の国ですから ね、 そんなんでね、ただまあ、あのそういうようなちゃんと用意はですね、さすがにやっぱりちゃんとしてはったなという、
まあ公のね、事業というか、そうイベントですから、ね、
そういうことですね、はい、そしてまあ入り口のところに日本の国旗と、うん、中華民国の国旗がバランと上がってましてな、これは国際的な行事なんやなと、
そうそうそう、
プライベートでちゃうやなということも、まあ、よう分かったわけなんですよね。はい、で、中入って、これどうぞどうぞ。あ、映像見てくれてんだよね。
あ、ごめん、言って、いや、違うね、今ね、うん、NHK のニュー、あって、なんか肺炎予防呼びかけてあったけど、これは、あれやな、天王寺区の春節祭。あ、
それはね、
あ、これまた
大陸の方の。
あ、あったんですね。
多分あったと思う。僕、それ知らなかったんですよね。もう知ってたら両方行ったかもわかりませんけど。
僕らが今紹介してるのは、台湾の春節祭。はい、
中華民国の方です。
で、同じ大阪でも、ちょっと離れたところの天王寺区では、中国の旧正月もあったんですね。あ、ごめんなさい、その話でした。
まあ、あの、路面路上でやってはって、向こうはね、こちらは学校の中の。
こっちの中国の方も、なんかコロナウイルスには厳重に注意して、なんとかかんとかで書いてますね。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、それはね、まあ、常識はそういうことでしょうね。はい、そんなんであって、まあ、中へ入っていくわけですけども、はい、で、受付があったりしましてね。
はい、
で、あの、学校の中の、なんかその、ちょっとなんかピロティみたいなところがあるんですけど、そこのところでもうすでにね。
入ってすぐ左手の方ですね。
ああ、そういうことです。左手のところのピロティのところを見たら、人がもうまだ、あそこも膨れてるんですよね。
あそこなんかね、休憩所兼、お寺の、ブースがあるんですよね。
それがね、お寺のブースやなしに、今回はね、多分あれはもう全部がね、食べるブースでしたわ。もう、ちっけのところにみんなもうラーメンのような麺をすすってる人があれば、豚まん、自分の皮ぐらいの豚まんをね、にかぶりついてる人もあれば、もう湯気が立つ、 もうそれこそね、共感阿弥というほどではなかったんですけども。
お寺じゃなかった、
うん、なかった。
なんか募金箱とかもありましたよね、
募金箱
昔ね。
あそこに。それは
お参りする祭壇みたいなやつとかね。
うんうん、お寺もちゃんと出てたんですよ。
出てましたか、
うん。ちょっと場所が違ったような感じがします。
ああ、なるほど。まあちょっとやっぱそれね、20回目ともなると、いろいろね、やっぱり変えていく場所もあると思うんで。
でしょうね。僕も2、3年参加してなかったんでね。うん、その辺新鮮やったんですけど、とにかくまあ、細かいことを聞こうと思うんですけど、一見やれへんわけですよね。
まあ人多すぎてね。
多すぎてね。あんまりこうガーッと。
で、またスタッフの人もね。
そうです。
もう大忙しですから。
もうそうです。
なかなか話聞けないですよね。
もうスタッフの人に、まあね、いわゆる取材しをくれて言うに行くだけでも時間がかかるので、次々とこうね、うん、責任者の人にたどり着くも時間がかかります。それほどの、まあなんちゅうかね。でも、学校の運動場の周りはザーッと、まあこれは、いわゆるその屋台言うても、テントの屋台ですよね、はいはいはいはい、三角形のテントがもう立水落ちなくこう取り巻いてる
グラウンドの端をこう全部テント、
テント
屋台テントで埋めてる
って、そうなんですよね、
まあ、この字型というか、炉の字型というか、埋まっておりまして、
まあ、残念ながら広い運動場ではないんですけども、
ね、
その運動場のところになって、はい、ほんでこの、まあ、パンフレットによりますとですね、うん、これ店舗一覧中があるんですよね、
あ、ありがたいですね、
で1からですね、はい、25まで、ようこんだけまあソロかなというような、ね、
あの狭い場所に、
うん、ありとあらゆる台湾のまあ民族的なまあものから、はい、タピオカからですね。
タピオカどうやった？
タピオカ
ちょっと気になってて、これ、
ね、
タピオカミルクティー、
ミルクティー、ね、
ミルクティー、
あれね、
やっぱ去年の日本の、うんうんうん、流行の1位やろあれは。
あ、そうですか、ね、まあそれやったらもう多分その通りでありまして、はい、もういっぱい並んでました、
はい、
でここのね、その屋台の方もね、はい、近寄りへんわけ、長蛇の列で、はじめね、なんかなんでこんなちょっと人が集まってるんかいな、そこからまた尻尾みたいなのがザーッと伸びてるなと思ったら、うんうん、これある有名な店とかね、そタピオカとかね、
あの数字の、まあ、551とかね、
うん、
言うたったらええや
ろ、そうですよ、はい、551とか
551、ね、
そういうところはですね、もう他にもいっぱいあったんですけども、551
はほんますごいな、
すごい
毎年
ものすごいですね、
この日にしか出ない、うん、あるんですよ、食い物が、
そういうことらしいですね、
大根餅とかね、
そうそうそう、で551でなんで大根餅やと言うけども、まあ、この551の大根餅が
めちゃめちゃうまい
ということになってるんですよ、ね、
いやいや、僕ね、ちょっと悪いんですけど、いろんな大根餅試しましたけど、でも551が一番やなと思いました。ほんまに。ようできてますわ。
あ、そう。
ほんまに、まあその、うん、なんか例えばカロリーが高いとか油が多いとかあるかもしれないけど、
まあそれはもうこの際
ようできてます。551の大根餅は、ね。
まあそういうような有名店のところはほとんど人ばかりで、
そうです。
で、風有名店のところもな、はい、なかなかねそんな近づけない状態。
風有名店、非有名店、
非有名店か、まあそこも近づける状態ないんです。
そうそう。
で、僕はまあね、ずっとまあまず最初どんな人が来てはるかって見てたら、うんうん、まあこれ老若にゃんにょもう本当に台湾の方がやっぱり 1年に1回、うん、まあ、四国の方から来てみたり、いろんな西日本全体から集まってきた、京都も
京都、
京都は店も出してましたね、京都も神戸もありましたけど、ね、はい、そういう方々がやっぱり、1年に1回はこへ来て、うん、でこの爆竹でもうドキドキしながら、まあ歌謡ショーを聞いてサーカスを見てですね、で甲さんの話を聞いて司会者のあのおもろい司会を見ながらですね、はい、喜んではる姿っていうのがね、はい、もう本当にもうありありと分かりましたね。
コウさんどうでした、元気でした。
いや、そこのコウさんがね、はい、司会の人が呼び出さはったんですけど、はい、どこ行ったか分からへんんですよ、
あ、
そうなんです、ね、僕のいる間はね、はいはいはい、だから昼から出てきはって挨拶しはったと思いますけど、
コウリさんという方がね、中華総会のまあ代表というか、
そう、
理事長やってはるんかな、
もう偉いさんですわ、
すごい、で僕らが行った時からずっとコウさんが最初に話するっていうスタイルやったんですけど、
はい、そうなんですよね、僕の行った時はまあ11時ぐらいになったんですが、はい、最初は嫌はったかもしれませんけども、うん、なんかそのね、もっぺん歌謡ショーの前にね、うん、まあ、コウさんの挨拶が聞けるはずやったんですけど、呼べど飛べども、で司会の人が誰か係の人探してくれよって言ってはるんですけども、どこ探してもあの、
まあ、あの会場やからな、
おらんね、
コウさんもあれちゃうからちょっともう隠れたんちゃうか、あの会場に ね、
ひょっとしたらなんか
ところで、まあ、忙しい方ですから、
ね、牛肉麺でもすすってたかもしれませんが、で、ね、
はい、
で2番目の人もやらへんねんね、
あ、
どっかやっぱり幹部会があったんかもからんね、
かもしれないですね、
まあそんなんでコウさんのお顔は尊顔はね、うん、拝見できなかったんですけども、まあそんなところでまあ見てると本当に今も言うたようにおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、そんな方も髪の毛の真っ白な人もですね、うん、でまた生後2ヶ月ぐらいの幼児も含めて、
俺らも昔行ったもんな、ゆいと、
あ、そうですよ、そうですよ、
あの時まだゆい2歳ぐらいだったと思うけど、うんう
ん
う
ん、もっと小さいのもおりました、うんうん、そんなんがね、はい、お母さんにこうね、あのなんかあのラーメンをお湯をかけてもうたりね、うん、麺もいろんな麺があって、どれがラーメンなのか牛肉麺なのかわからんのわけ てよ。
わからないです、ね。
言葉が変になって
きました。わからないあるよ。
わからないあるよ。それはないわ。
それはないよ。
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 それ名誉名誉、はい。というようなことで、さ、まあ、どんどん行きましょうね。で、それでまあ、蓬莱さんがありというんやけども、はい、買うことができへんので。
チケット持ってんのに。
も持って2000円あるわけやね。
人が並びすぎて。
並びすぎて、どこ行っても、
はい、会場も大混雑やし。
並んで、しばらく5分ぐらい経つとですね、はい、何かちょっと写真の撮り台のおっちゃんとかね、何話しとんねやったら立ち聞きのしたいおばちゃんとかおって、そこへも行ってしまうと、もうその列がまた次あるという。
でも最初から並んでます
よね。それでもう別にまあ、飯とかその、ラーメンとかですね、うん、いわゆる屋台食いに行きたいんちゃうやんから、と思ってる、たんですけども、あ、そうかと思ってね。
なんだ。
これは一つ、頭でこれは行かなあかんなと。
頭で。
で、何したかと言いますとですね、はいはい、要はまあ、司会の人の舞台があるじゃないですか。
はいはい、 あります、ね、
あと、ここでですね、はい、例えばこれ見てますと、まあ、レイさんの歌謡ショーがあると、
は
い、で、次またね、変面サーカスとか
ね、
はい、
なんかあるな、そんな
の。そんなのがついてきて、ある時に、みんな一斉にザーッとその前集まるわけですよ。でその時に、まだ551はそれでも並ぶのが無理やったけど、他のところの非有名なところについては、ちょっと列が短いなんだよね、うんうん。だからそれを機会に、わしはその2000円をですね、ダーッと使おうかいな。
握りしめて。
握りしめて、それまではもうこれは人を見とったらええし、はいはいはい、周りの様子を見といたらええなというようなことで、まあそんなやり方で、まあ、もう丸切りに。
まあやっぱり何年も行ってるからな。
そんな
何年も、まあ、間空いてるけど。
そういうこと
ね、だんだん賢くなってきてますね。
そういうことですね、はい、そういうことですね。さあ、どんなところを見たか、まあ。
タピオカな、
はいはい、
まあ。タピオカの話なんですけど。
お前タピオカ言うとんな。
僕まあね、台湾も、ふみおくんと行ったし、自分でも行ったし。
もう子供とか行ってる、
あら子供とか行ってます。で、まあ、中華総会の祭りもだいぶ前から行ってますから、タピオカはずっとまあ知ってたんですけど、その、大阪中華、春節祭か。春節祭でのタピオカの位置みたいなね。去年までは、このグラウンド入って、一番奥の、まあ、ちょっと人の行きにくいとこやったんですよ。
ああ、そう。
僕のイメージ、タピオカのイメージ。で、そこで、サンサンツアーやったかな。なんかそういう名前の屋台があって、
サンサービスや。
サンサービスか。
そうそう、
で、そこで、元気のいい女性が、みんな婦人会みたいなの作って、なんかそのタピオカを売ってて、ね、けど、まあ、そこまで正直人気なかったんですよ。
そうよね、
まあまあまあ、まあ、タピオカ会。まあ僕も、まあ一応いっぱい買ってて。まあ、
向こうでも食べれたし、ね。
そうそう、一応、春節祭でも、まあたまに飲んでたんですけど、あれがまあこんだけその、まあ、流行するっていうのも全く想
像で、まあ、商店街でもあるからね、日本のね。
できなかったんですけど、うん、今年はどうでした？タピオカどこ売ってました？どこで売ってた？あんまり見てない
か。入ったとこやった。
あ、やっぱりそうやろ。うん、いや、だからやっぱりな、ちゃんと考えてはん
ね
ん。
コウさんもね、やっぱりいろいろと人気店とか不人気店とか言うと、まあ失礼やけど、そういうのもやっぱりさりげなくずっと再配しやす
い。いや、だから去年の、まあこの1月の後半に同じく春節祭、同じ場所であったんですけど、その時まではタピオカの扱いはそこやったんですよ。一番奥やった。だからその時までは全然流行ってなかった。
いや、流行ってた。
で、去年のその春節祭後ぐらいからタピオカ流行り出して、で、今年はそのタピオカ店が前までは奥にあったのに、一番手前にあった。
まあ一番ではなかったけど、ほとんど手前
に。やっぱりちゃんと考え
サンサービス株式会社とか言ってましてですね、
はい、そうサンサービスも喜んでるでしょ。
そういうことでタピオカっていうのがあれね、漢字でお前分かる、どんな字で分かるか、
なんか変な字やな。
チン玉とか
くるんです
よ。チンという字に玉は金玉の玉やないですけども、はいはい、収納字の玉ね、チン玉とか言って女辺にね、のぎた衣装ののっていうの書いて、はい、で茶とかくるんですよね、は
いはい、あれね、多分女辺にのぎた衣装ののでね、あれ多分ミルクっていう意味だと思うんですよ、
ね、
多分
そ
う、
これよう出てくるね、向こうの屋台
で
ね。で、まあそれの横にタピオカミルクティーとか言ってまして、確か400件違うたかな、いっぱい。
結構高なってましたね。
まあそんなんですよね。
去年はなんか300円ぐらいだった
りしましたよね。そうですか。まあ、急いで書いてますので、間違いだった方がいいしないでと思いますが、はいはい、まあそれでももう本当にみんな好きで、特に若い女性の方とかね、
そうそうそう、
おじいさんもね、この人、タピオカで喉つめへんかいないような人がですね。
餅やなくてタピオカで。
タピオカでこう、救急車呼ぶのは高くなっちゃう人も、はい、目白黒さしながらね、
チュチュチュチュって。これがタピオカか、みたいな感じ。
そこまで言わなかったけども、はい、そうやったら前の人みたいな、そんなじゃないです。
まあそれぐらいタピオカやっぱり、
そう、
位が上がりましたね。
そういうことですね。
前まであんまり高くなかった位は。
トウモロコシ1本400円っていうもこのサンサービスで売ってましたね。はいはい、台湾のですね、ドライフルーツとかね、タピオカとかそんなんがありました。
はい、
他にもですね、豚バラの煮込みとかね、
はいはい、
豚しっぽとか、まあそれお前食べたな。
はい、食べました。
豚しっぽこれ買いました。豚しっぽはびっくりしました、
ね。なかなかの珍味でしたよ。
そうです。
これは、まあちょっと、 慣れてへん人には難しいかなっていう。
そういうことです。
なんか、ふみおくん買ってきたの、全部珍味やったな。
そうやった。ということはね、
豚の耳とか。
まあ、近寄れてん、ああいうところは。やっぱり台湾の方もね、あまあ、珍味もええけども、やっぱりもっとうまいもんという
か。
まあ、
豚まんとかね。
そっちで。
ラーメンとか。
豚まんはお前にあげられなんだんですけども、はい、直径がね、ちゃんと、何時か、物差し取って、
はい、
写真撮ってますから、見ます。11センチか2センチあります、う
ん。まあ、ちょっとやっぱ大きいんかもしれない。
こんな大きな。
はいはい。
まあ、まあ、言うてみたら、日本のアンパンのね、大きいみたいなね、高さもあれぐらいあ
って、ね。やっぱりその、お正月特別バージョンみたいなやつなんかな。
いや、それはわからへん、
ね。ちまきはどうやった？
ちまきもよう出てました。
ちまき出てました。うまいんや、また。ちまきがまたうまいんや。ま
あ、もちろん美味しいですよね。ちまきはほんでね、まあ、ちまきするのが邪魔くさかったかなんか知らんけども、うんうん、もう、どういった、ちまきの中に入れてる、はいはいはい、おこわをね。
あったあった。
お前にそれちょっとでやって
る。食べたらうまかった。
うんうん、あれ美味しいです
よ。なんかアーモンドみたいな入っとった、
アーモンドじゃない、あれはね、ピーナッツ。
あ、ピーナッツか。
ピーナッツとか他にもいろいろ入ってましたけど、はいはい、代表的なのピーナッツが入ってまして、ちょっと黄色い色がついとってね、美味しかったですね。豚の耳も、
うまいというかね、なんていうんかな、やっぱりね、
うん、
台湾 の、
うん、
料理って全体的に、あれ、八角か。
そう
やね。スタアニスの香料が入ってて。
うん、どことなしにね。
いや、どことなしがかなり入ってます。うん、あれはね、まあ、やっぱり慣れてない人 と、うん、とってはかなり入ってて、あれがあかん人は、ちょっときついかなと思いました。逆に、あれが好きな人はもう、ほんまに何でも食べれるんちゃうかなと思って、僕が文雄君に買ってきてもらった、
はい、
まあ、5つ、
はいはい、
5品目あったんで、まあ、
豚まんだけちょっとわしゃ、はい、食ってもたけど、ね。
なんか、ほぼ全部八角の匂いがして、まあ、僕は好きなんですけど、ちょっとダメな人はきついかなっていう感じはしましたね。
なるほどね。はい、紅蝶っていうか、香りの蝶とかいたやつどうやった？台湾のあれで、ね。
ソーセージ。
ソーセージ。
あれうまかったです。
あれ結構高
う
てね。
あれうまかった。
1個が300円もしたから
。ああ、
うん。2個になるとそれが500円になってね。
ああ、ちょっと安い。まあ、
台湾勝敗ね、うん。だんだん数増えてくると。い
や、それ別に日本もやっとるで。
いや、昔やったけど、あんまりこのなくなってきたんですけど、
う
ん、割と量増やして、ね、値段が安くなる
という。ちょっと安
く
なる
という。そういうことですね。
あれうまかったです
ね。まあ、そんなんで、例えばほんでね、この仏教界っていうのがね、
はい、
台湾はね、皆さん思ってる以上にね、仏教の盛んなとこなんですよね。はい、
あ、そうですか。
うん。国際仏教会、大阪教会っていうのがあって、
はい、
で、そこで見ておりましたらですね、
はい、仏教、
まあ、これもやった、流行ってましたけど、なんとかまあ、まあ、商品だけでも写真撮らなあかんところで潜り込んで撮ってきました。
潜り込んだ。
はい。
潜り込んだ。
鐘楼、餅缶とか入れました。
餅缶？
はい、これはね、これはパイナップルケーキとか入れたかね。8個入りが1200円。
お、
これお持ち帰りできたんですけどね。
なんか台湾で確かにパイナップルケーキ結構有名やな。
うん、そうですか。
だから大体台湾行った人お土産、うんうんうん、パイナップルケーキやろ。
うんうん。大体。それでね、そのパイナップル、小炉持ち帰りとか書いてあるとこに、
うん、
パイナップルケーキと書いてあったけども、
パイナップル。
同時にもう一つ同じようにね、トリュフクッキーとか書いてあった。
トリュフってキノコのトリュフか。
のような感じもするんですけどね。
それ
にちょっとあんまり確かめてません。
うん、
で、くるみ入りの黒ごまお菓子とか、
あ、いいですね。
あるいはあんかけそうめん。
あ、いいですね。
これ体温めそう。取ったですね。
そういうのやっぱりみんな好きですからね。
麺がね、皆さんものすごい好きですね。
そうですね。
それとまあね、大根餅
こう。あ、大根餅ね。
これ300円してましたね。
意外と安いですね。
ね、ほんでこれをまあ
手間考えたら安いな。
仏教会の人が、多分信者の方がほとんどやと思いますけども、はい、いろんなところから来てはるんですけども、みんなその現場でプロパンガス持ち込んでね、調理しながら大きな寸胴の鍋からね、
ちょっと温めたりとかね。
温めというか
もう作
ってあるわけですからね。はいはい。でまあそれから豚まんがあった。調理風景も面白かったということで、うん、まあ一番まあ逆に言うたら、ずっとまあそれなりの人が集まってたのは、振る舞い酒のとこでした。
ああ、紹興酒な。
紹興酒。
あれな。
危険飲酒運転禁止と書いてました。それはちゃんと書いてありました、
ね。未成年も飲んだらあかんしな。
まあまあまあ未成年も書いてなかったので、当然のことですよね。
はいはいはい、
で、それをまあ中華学校の、ね、未成年みたいな子がね、みんな動員されて大きな壺からな、
はい、
なんか秘釈みたいな金ピカの秘釈を突っ込んでやれ、それを、これまた金ピカの急須みたいなのにこう入れながら、
はいはいはい、
慎重に一人一人ちょっとこうね、
はいはい、
量を測って、来る人に振る舞ってました。
僕も前いただきましたね、
はい、
紹興酒。
なるほど。
まあそこまで紹興酒じゃないなという感じは、
うん、あ、まあ、まあ、そうかもしれない、
ね、日本酒で言うたら、うんうん、まあ吟醸の下ぐらいかなっていう感じだった
な。まあ特急ぐらいの
ところ。そういうことやな、ね、まあ、そこまでええ酒では
ない。なんかね、そのまあ壺がおもろかったのもカビの生えたようなね、いかにも1000年ぐらい経ったら壺みたいなのがあってね、
やっぱ時間がね、歴史が、
まあそれ、まあ時間が
ひょっとしたら、まあ ゃんと衛生はちゃんとやってると思うんですよね。
そうですね。そんなんがあったり、はい、それからまた他にもですね、これ、はい、大阪中華総会婦人会というのがね、
強そう。
高、まあ、さんのね、はい、これまあ奥さん
な
んも言ってはったかもわかりませんけども、
知らんかなそれは。
草の子供のなんか米辺に、はい、あの果物の皮とかいたのがあって、あ、これ2個が500円してました。
なんやろと餅かな。
なんやろこれ。ね、これもここも買ってません。はい、それから台湾まあ校長ですね。はい、これね面白かったのが台湾校長、これ台湾のソーセージでしょ。1本300円ですよね、はい、日本で500円になったってお前にもちょっとあげましたけども、はい、うんうん、あれがおもろかった鹿児島産の豚をくっつこてるとか言ってそらまさやわな、台湾の豚を持ってくるわけに簡単にいかんのでしょうね、
うん、そうなんですね。
そういう、まあ、あの日本の国のちゃんと豚を使ってですね、やってはりました。それからね、サンラータンというね、これもよ
かった。あ、なんかちょっと酸っぱいやつや、
酸っぱいとサスみたいな字ですね、うんうん、酸っぱいサス湯とか言ってました。
酸っぱくてちょっとピリ辛のあったかい、はい、うどんっていうか、まあ、うどんとそうめん、ラーメンやな。
そうそうそう。だいぶ小餅がありました。うんうん、これお持ち帰りを700円とか。
いや、それ高いやろ、やっぱり。
え？
やっぱ高いやろ。さっきの分岐のとこ300円
で。まあ、まあ、ちょっと、
量が多分多いんかな。
かもわからんね。
高いとこはね。う
ん
う
ん、まあ、その辺は何か、皆さん納得してこうてはんやと思いますが、うん。
いや、大根餅やっぱ作るのほんま時間かかるんで、僕らも作ったことありますからわかるんですけど。
まあ、それが変えたのの、うん、いわば、その、レイさんという、ふもとさんというですね、うん、歌手の人が歌ってくれはったから、うん、僕変えたんですよね。
じゃあ、レイさんの歌
ちょっと、司会の兄ちゃんの、はい、あったその方の歌もちょこっとだけですね、はい、多分。大阪
中間総会ですよ、うん、ご活躍されておりますえー、今日は、たくさんの、曲を披露させていただきます、台湾の歌、中国の歌、そして日本の歌、全部5曲がございます。
これから
皆さん、盛大な拍手をお願いいたします。
11時35分ぐらいから
そんなもんでしたからね、はいはい、この時は変わったんです。僕バーッと歌を聴きながら、音響の大きいこと。
いや、ちょっと日本の昔の歌謡曲みたいな感じの、
うん、多分これね、向こうのね、はい、原住民族の歌やと思いますよ。タイトン出身言ってはりました
かね。言ってありましたね。
アミ族とかなんかそんな
も
ん。
ああ、かもしれないですね。
これも断定はできませんけど
ね。もっと宝塚歌劇団の団員の方という。
そこはね、はい、もう映像これ公開できるのが残念やけどね、はいはい、男型ですよ、いわゆる。この人。
男役、ね。
男役っちゅうんですか、はいはい。背がバーッとこうてね、黒いスーツにバチッとミスを包んで、それは歌がある時ね、もう地球上の空気が全部あの人の入るようなね、こんな大きな、もうガーッと。
やっぱ大きい声ですか。
もろそう
か。でっかい声ね。
それはもう、はい、僕も横並んでね、声出したら負けるんちゃうかやなというような、ね。
いや、面白かったんが、台湾の歌もあるし、中国、日本もあるし。
そう、もちろん、もちろん。
やっぱりいろんなところにこう、うん、配慮してるっていう。もちろん。まあ、大人の事情というか。
まあ、これはもうね、やっぱり今はもうね、強い力の国がたくさんできてきましたから、ね、まあ、日本もそうですけど、いろんなところに配慮したから。
まあ、やっぱ第一は台湾だけどね。
まあ、さあ、もちろん。もそうですよね。
でこの時に文雄くんは買いまくった、
うん、ああ、まあ買いまくった
りとか、爆買いしたってことですよね。
爆買いというとなんですけども、ねはい、最後残ったですね、はい、300円までこうで腸詰めを買ってですね、はい、でそれでまあホッとしたということ
で、お疲れさんでござい
ました。でその後、まあ、もう一つあったのは、はい、もうここで簡単に行きますけども、はい、サーカスがありました。このサーカスがおもろかった。
獅子舞サーカスかな。
これいや獅子舞やないね。
獅子舞じゃないですか、
これ一番最初に出たのがですね、はい、もうね8人の団体でね、
8人、ま、
なんか8年間ね、
8年間、
毎年来てると台湾本国から。
あ、そんな人いるんですか。
あ、いてる
んです。それ知らんかった。
特定芸人さん中で、コウさんの、まあ、お気に入りないのな。
あ、それ知らんけど。
たぶん、人をオーケーせれなしなかったら切られませんよね。で、飛行機で来たって言ってはりましたけどね。
それはまあ、船ではこうへん。
まあまあね、お前、これ船で行く人すべやろ。
台湾、日本って今、船あんのかな。
あ、そうやね、
これ上海、大阪とかあるんですよ、ね、
けどね。
天津、大阪も。まあ、天津、神戸か。
行こうと思ったら、台湾からまず石垣まで来て、まあ、沖縄まで来て、沖縄から、まあ、船と、まあ、それはないわ。
そんなめんどくさいこと誰もせえへん
もんね。じゃあ、まあ、なんでか
それはまあ、なんで飛行機で来た言うたんか
よ。司会の人も、司会の人も飛行機で来ましたみたいな感じでね。まあ、そんな飛行機で来るというのが、やっぱり権威なんでしょ、やっぱり。
それでやっぱり、スポンサーに飛行機会社ありますからね。
いっぱいあります。
その、エヴァ航空とかね。
まあ、それはあります
ね。中華航空とかもありますから。
そう、チャイナエアとかもありますね。はい、まあ、それで来はって、最初あったのがですね、狭い舞台をね、
舞台ね、
もう全力疾走するんですよ。大きな旗持って。
走りまくる。でかい旗持って。
大きな旗持って、男の人から女の人 女の人から、こんまい人から団長までがもう落ちへんかいなと思って心配しました。
結構狭いですよね、本当に、ね。
ザーって言ってるもん、それ前の方で詰まってたから、はい、大きなあの旗の赤い旗がですね、はい、前の方のおっちゃんの首に引っかかりそうになったり
する。ちょっと危ないですね、それは、ね。
まあまあね、まあそこはちゃんと考えてね、はいはい、やってはるんですけど、おっちゃんも喜んでね、顔に当たったらニタッと笑ってましたけど。
また当たったんかい。
うん、まあそうです。で、それがあったと思ったら、次は
ですね、次は何ですか。
これまあ、ざっと整理して言いますと。
サーカスの次ですよね。
いや、サーカス
の。サーカスの中の話、
ね。全部サーカスの、ね、雑技団って言うんですよね。
あ
で、次あったのはですね、はい、あれがね、あの、変面劇。お前見たことあるか？
ああ、要するにその顔にお面かなんか被っていろいろ変わるってやつやろ、
うんうん、お面被ってちゃう。もうそら、そんなもんちゃうで。
違うの、
ね、?10 回か15回ぐらいね、違う顔になるんです、顔が。
へ
ぇ瞬間ですよ。
瞬間に。
面が下落ちるわけでもない。
ああ、見えへんや人間の、
うっと後ろ見てね。
はい。
後ろ見て、スパッと変わったら、うわーあんな鬼みたいなのが女の人になった。
瞬きの瞬間とか。
そう、それとあの、スパイダーマンもあったわ。スパイダーがパッとこうなったらね。
その後 USJ とのね、ユニバとの関係も。
まあ、それもそういうことまで考えて、
はい。いや、大阪ですから。大阪ですから。
まあ、まあ、サービスがあった
ちょっとこれ、ふみよく見せてな、この。
あ、どうぞ、どうぞ見てちょうだ、
はい。はいはいはい。この人出てこんかった？この人、この顔の人。やたら顔のでかい人形。
これそれがね、
このサングラスの。
おるところにはなかったような気がする
んや。これなんか毎年ね、台湾のイベント行ったらこいつ出てくるんですけどね。
あ、そうですか。はい、まあ、その変面があってね。
はい、
その変面の人がまた。
これか、この人な。
そうそうそう。
いわゆるその、まあ、イメージで言うと、狂撃の人みたいなやつやな。
まあ、狂撃になったり、可愛い女の人になったり、瞬間瞬間いろいろと鬼になったり、ね、なんかそういう豚みたいな顔になったりや、で、最後には、まあ、スパイダーマンっていうのが出てですね。で、それ一番最後には、ちょっと半分自分の顔を見せて、はい、もう一回今度最後には全面を見せて、それからもう一回最後には帽子取って、はい、もう本当の素顔が出てきて、この人やっとったんかって言うんですけども、なんかね、皮めくるみたい顔。自分のこの耳のところにちょっと毛がいって、シャーッと目くるみたいになって、
ほ
ら、そしたら次の顔がそこにあるわけです。
重なってるんかな、もしかしたら。
いや、それが分からない。
ちょっと分からない。
それでね、はいはい、
それで何ですか。
席まで置いてきてくれて、サービスしてくれるわけですよ。
やっぱりね。
前の人に握手してくれる
わけ。演歌歌手みたいな感じで、ね。
僕もね、録音機持ってカメラ持ったからしてもらえなんだんですけども、はいはいはい、前の人でもみんなしてもうて嬉しそうにしてはんでね、で一人、静かに親父がおってね、こいつがですね、その人の後ろを回って下から覗いた。わしの写真に写ってるけど。
ものすごく気になったんやな。
気になって、もうそれをストレートに。
うん、顔どうなってんやろな、みたいな。中の人どうやろな、言ってね。
まあまあ、どうしてめくっとるんかいな、というね。そういうようなことで、まあ、本当に嬉しかったね。ああいう人がおるから、ね、まあ、文化あるんやな、と。なんでも好奇心が必要やな、というような感じがして。ね、
あの、獅子舞は見れんかった。
見れんかった。
だからちょっと遅かったからやな。
まあ、かもしれない。
やれね、獅子舞おもろいんよ。中にね、二人ぐらい入って。
生徒やね、あれは、ね。
そうそう、あの、ここの中学校の、あの、多分中学生やと思うけど。
中学生、小学生大活躍やね、
そうそう、あれはね、あの中に入って、うんうん、まあいろいろ踊るんですけど、そしたら会場のね、うんうん、まあちょっとお金持ちの人たちがね、もうお金いっぱいあげるんですよ、こいつらに。そしたらこいつら、あの、その時だけ口から手出して、けどもらったりしてね、そういう風景も見れるんですけど。
まああの、金持ちの人も庶民の人もいっぺんにわかるな。
わかるわかる。
金持ちの人、台湾の金持ちの人はちょっと太り気味でね、で、スーツをバチッと決めてはるんやね。庶民はそうじゃないんですよね。まあその辺はもうはっきり分かれてたのがまた楽しくてね。
はいはいはい、
女の人もね、綺麗な人も俺もちろんブスもおるからも
しどこでも言われんねん分かっとるから
、はい、それで最後にまあというか僕は締めとして面白かったのは、
はい、
女の人のもうとっくに綺麗なその雑技団の人一人の人が、
はい、
この皿を回しあるわけやね
皿を回す
この手に両方にねあの棒を持って、
はい、
その先に3つか4つ、
はい、
もうしょっちゅう皿が回ってるわけですよ
ずっと回ってる
ずっと回ってる
しかも落ちない
何してはっても落ちない落ちない
落ちない
ほんでそれで、ね、片足上げてね、うん、片足の下に手突っ込んで皿をままで、こっちからこう出てきてね、もうねじれてるわけです。もう雲みたい。どれが手やら足やわからんぐらい
の。わかるわかる。そういう人おるたまに。
面白いかったね。
また親父がそれをこうじっと見て、ね。
まあまあ、親父
どうなってんねや
ろ。そこまでは、ま
あ。皿どうなってん
ね
や
ろ。親父もね、あれか女の人が遠慮しとったから、はい、そこまではなかったんですけどね。
はいはい、
それとも、もうほら、たまに、割とこんまい男の人が一人やはって、
はいはい、
この人が突然ですね、あの、まあ、その皿回しの人が終わったぐらいのところで、3メートルぐらいのね、巨人に化けとるんですよ。
そのチビが。
小さい人が。
小さい人が。
もう上見上げるぐらいの大きな。おお。なんか足なれ、なんかつけとんのか、規則でも。その辺はスカート見ても履いとるから分からへんからね。
まあ竹馬や
ね。竹馬に乗っとるみたいな感じやので、やっぱり、ね、普通歩きにくいやろな。親方がこう支えながらね、ずっと舞台まで持ってきて、おめこの人がですね、何をしたかというと、はい、その背の高い上の3メートルぐらいのところからですね、金の箱の中からね、はいはい、雨みたいもんガバーッ掴んでね、ドエで、でーと。で、もう、後ろの人も、うわー言うてから、も
うそこへ。そういうことあるんですね、やっぱり。
あれ、日本の年やから、とか、なんか、餅巻きか、あれ、ね、あれ金入っとんのかね、あれ。何が入っとんのやろね。
かもしれん。僕も、500円ぐらい入ってるかもしれん。
僕も手挙げたらね、くれはったんですけど、なぜカメラと録音機持ってるもんやから、それができずに、口開けたって中入れてもらうわけにもいかんのでね。はいはい、というのは、まあ、そうい
う。ちょっと日本の、あの、豆巻きにね。
お前がね、
そう、僕毎年行ってる。
高島のね、そうそう、祭りに子供の時に餅拾いしてたんよ、拾ってましたけども。
そうなんですよ。
こんな感じのね、まあやっぱりああいうとこってまあアジア特有かもしれんな。
そうやな。
持ち、まあ
みんな似とるわ
な。まあ金持ちの方がですね、貧乏人なんかやるとかね、
そういうこと
ですね。まあ嬉しいわな、思ったもんもやったもんも嬉しいわ。
そうですね。う
ん、はい。まあそんなんが、うん、まあダーッと続いてる間に、うん、僕もまあ取材の時間この辺かいなと思ってですね、うん、まああの今度はまた去っていったというね、そんな感じでしたね。
一応イベント自身はね、午後の3時30分までやってるみたいですね。はい、
あ、そうですか。
朝の10時からやから、
うんうんうん、
まあまあ結構5時間ちょっとぐらい、
ね、6
時間弱ぐらいイベントやってて、
そこで最後に約束しといたけど、商品がなんか、あ、これ何が当たったかということやね、ちょっと言うとこうか、これね、皆さんびっくりしちゃうと思いますよね。
約束してましたか。
はい、はい、特別賞がね、午前と午後あって、
はい、
2回目が今回はあったわけです。20回目でね、はい、どんなのが当たったかと言いますと、はい、特別賞の1がですね、
はい、
これなんとか委員会のですね、まあ郷さんの名前書いてますわね、
はい、
43型の液晶テレビと書いてます。
それめっちゃ欲しいわ、
はい、ね。で次にあったのがですね、はい、中日代表のなんとか大使さんのシャーさんという人が32型の液晶テレビです ね、
はい、いいですね。
その次にあったのがですね、はい、これ中大阪弁治なんとか賞のですね、
それだから要するにスポンサーですよね、
李先生がね、
お金出してる人
ですね。そうそうそう、これがね、台湾のあ、エイサスやったかな、
あ、僕
使ってます、エイサスのですね、ノート型 PC、
あ、
それは次はチャイナエアライン大阪支店がですね、
はい、
台湾と大阪の往復航空券を2枚、
あ、
それから今度エバー航空の大阪支店がですね、はい、同じく大阪台北の航空券を2枚と、それから今度ホテル阪急インターナショナルがですね、
はい、
ペアご宿泊券です。
へ、
これホテル阪急高いやで。
あ、そうですか。エバー航空の日本支社やな、多分な、
あ、日本支社か、はい、大阪支社
おしゃれで書いて、あ、そうかそうか、ごめん、うん、こっちと書いてることちゃう
ね。あ、まあまあ、うん、それはまあね、うん、あので
、ホテルがあって、
ホテル阪急はインターナで、ホテル阪急インターナショナルさんがペアの宿泊券が、これまあもう出てるな。それからリーガロイヤルホテルのペア宿泊券、ウェスティングの、
あ、ウェスティンもあるの、
ペア宿泊券、
いいな。
で、台湾貿易センターが、胡蝶蘭、ごっつ胡蝶蘭、これ
欲しいな。
それから大阪中華総会が、
はい、
ダイソンのクリーナーで、大阪中華総会が同じく台湾エイセスのですね、
はい、
タブレット端末。
エイスス、な。
エイスス、
エイスス、
お、欲しいね、これ。大阪中華学校が台湾製のね、翻訳機。
あ、それ欲しいな。
近畿大学交友会の会長の林さんちゅう、はい、林さんちゅうんですか、
はい。
この人が商品券。これ1万円か、これ。
ああ、いいっすね。
はい。それから、大阪中華総会が、休暇、クオカードいうの、
はい、クオカード。
1万円分。
いいな。
それからまた大阪中華総会が、大道調理機というね、なんか、そういう大道電機かなんか作った、ええ調理機
ちゃうか。そうなんですか。
これが午前午後2回あって、で、その後、もう、すぐもらえる賞中があったり、
はい、すぐ、
はい、すぐもらえる賞
も即払いってやつ。
即払いってやつですね。またんでもええという、賞金券5万円、5000円とかね。
いいな。
まあ、とにかくすごいですわ。超一流のスポンサーが、くれはるということで、これがやっぱり目的で、四国からもきはるらしいし、九州からもきはった人もあるとかあらんとかいうことでしたですけど、
それこそ台湾から飛行機で来た人もね、
そうですね、
いるかもしれないですし。
まあ、僕も取材でなければね、400件買ってですね、参加した
んですけど。それも別におらんで、そのまま、
その
まま、そのまま。
まあ、取材でね、あまりそういう活動するのもね、ちょっとまあ、不適切とかいな思って、買うのもやめました。
そもそも、抽選券を買うのがね、やっぱり時間かかりますし、みんな多分一回並んだらそれこそ1万円分ぐらい買うんでしょうね、おそらく。
もうね、すぐなくなるらしいですね。
そうですね。
ね、時々司会の人がね、
はい、
ただ今お知らせすることありますと言ってね、
はいはい、
抽選券で2枚買った人が、
はい、
もういらんと言うてますので、
はい、
あの、その舞台裏で売りますと、ダーンとそこ行って、そんな言うなって2枚ぐらいのことで。
ほんまやな。 そういうところ妙に正直です。
そうですね、あの本当に台湾って僕好きになる、行けば行くほど好きになってる国ですよね、うんうん、あのいいところに紹介していただき
まして、また多分来年もあると思うんで、
いやもうそれは多分確実あるでしょ。
来年はだから第21回になるんですよ、ね、まあ、今年1月26日にあったんですけど、まあ、大体似たような時に、はい、来年もこの大阪中華学校であるんで、ね、皆さん大国庁に集まってください。
ちょっと余裕持って中華学校の見学もね、これ日本人も入れますから、それこそ
僕行けたことありますよ、
うん、僕はまだやったことないのでね、うんうん、あのまあ多様教育っていう意味では
孫文さんのね像がめっちゃあるんですよ。
そうですか、
孫文さんだらけなんですけどね。
そうかもしれませんね、
はい、まあ、中はねもうほんま普通の、まあ、僕の知ってる公立学校のイメージというか、
なるほどね、
一回あそこでねパッテンライっていう映画を、
あ、
うん、八田裕二さんの映画をね見たことが、ダム作った方なんですけど、
あれすごいですよ、
あの方のアニメを見て、まあ、その時にちょっと、うん、あの係の人と一緒に僕中高
校
と、
ま、ね、
回ったんですけど、まあ、なかなかいい学校でした
ね、
はい、
まあそんなところで、はい、まあ、伝統の文化祭というか、
そうですね、年に1回のね、
見えてもらいましたが、はい、やっぱりこの食っていうのは大事やし、人間食で動いてるんやなということだと ね、やっぱお金も大事やなということを改めて感じましたね。はい、また来年もできれば取材させていただきたいなと思っております。
というわけで今年は2020年中華民国109年ですね。はい、1月26日に行われました、うん、大阪春節祭。
はい、
文雄くん行ってきてくれました。またあの関係者の皆さん、いろいろあの商品券じゃないですけど、あの金券くれました。
そう、2000円いただきました。
はい、でもあの僕もいろいろいただきましたんで、はいはい、またこれなんか YouTube で公開できたら公開しますんで。
そうですね。
よろしくお願いします。じゃあこの後は。はい、リスナーさんからの
いよいよ
お便り紹介
でお待ちかね。
リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りを紹介します。紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミヤです。
はい、今週もたくさんいただいてます。
よろしくお願いします。
本当に1週間にとのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずはフミヤ君の僕、ね、ガラゲーに送ってくれました、はい、タブ鉄大学のタブさんです。
はい、タブ教授、それではお開きでございます。はい、はい、元気にお過ごしでしょうか。
おい、
さて先週末は会社のおじさんおばさん約20人を引き連れて、
はい、
和歌山県に旅行、
はい、
というほどのものでもありませんが、笑いと書いてますけども、
うん、あ、そうなんですか。
旅行に行ってきました。
おお、お疲れさんです、はい、
まあ和歌山駅集合解散で、
はい、
昼食と夕食、それから食後の宴会用の、
はい、
宴会用のチキにたっぷり、要は宴会の後にたっぷりお酒を飲めるようにしておけば、
はいはいはい、
あと朝食の時のビールと、
はい、
もうそんなに苦情が出るほどのこともないので
酒ばっかですね、
まあ、飲みすけが多いみたいですね、この会社は ね、まあ、はいはい、でそれほど大変といったものではないのですが、
あ、そうですか。
それでも年上の人ばかりなので、はい、気は使いますと、そういうことですね。
だからタブさん幹事をされたってことですね、おそらくね、
まあ、それあと出てくるかもわかりませんね、はい、あれこれと、あ、書いてました、あれこれと幹事の仕事をして家に帰ると、
はい、
辛労で体重が減っていたとなればよかったのですが、
はい、
そうはならず、
はい、
いつもよりごちそうをたくさん食べたため、
はい、
かっこして最近ダイエットのため少なめにしているだけで、
はい、
嫁さんの料理が粗末なわけではありません、かっこ閉じて、
はいはい
はい、あの体重は、
はい、
激増しました。
激ですか？
激増です。
激の方ですか？
はい。激しく増えた。
激しくですか？
で、まあ、涙マーク入ってます。のみならず。
のみならず。
急激にたくさん食べたせいか、
はい、
腹痛を起こしてしまい。
ああ。
はい。最悪な週明けを迎えた次第であります。ま
あ、ストレスあり、急な食事あり。
ね、まあ、それはね、自分年上の人をそんなたくさん連れていくだけでも大変やのに。
そうですね。
はい、まあ、酒ばっかり飲むんで、タブさん先生あんまり酒好きではない
ですよね。タブさんあんま聞かないですけどね。
う
ん、
ただまあ、周りの人が好きで、やっぱり年下となると、やっぱり飲まざるを得んわな。
まあね。
会社ってそういうとこでしょ。
そうですね。
迎えた世代です。火曜日の夕方になっても、
はい、
痛いので、これ腹が痛いことでしょうね、はいはいはい、痛いので医者に行くと、
はい、
胃カメラ飲むとか大腸検査する、
あ、そっちの方ですか、
などと物騒なことを言われ、はい、
物騒ね、
しばらく様子を見ますとか、はいはい、なんとか言って逃げてきたのですが、
はい、
今この時点でも腹痛は続いており、
あ、それちょっとね、
本当に検査を受けなければならないのかと戦々恐々としております。
難しい言
葉。早く治ってほしいものです。皆さんも体には気をつけてください。
ほんまそうですよね。
ええこと言ってくれあります
ありがとうございます。
まあこういう時期ですからね、皆さん。まあそうですね。はい。まあいろいろと、パーティーもあるでしょう。ちなみに、
はい、
せっかく和歌山まで行ったのに、
和歌山まで、
はい、多摩電車に乗る時間はありませんでした。
残念です。
過去してみましたかと書いてありますね。はい、乗ってこられた田中さんが羨ましい。
そうですね。先週お便りいただきまして、
はいはい、そう書いてありますね。
四玉が今ね駅長やってはるってこと
でした。みたいですね。はい、一玉ほどは愛嬌がないという。
そうですね。なんかあんま人嫌いで、まあ基本猫人嫌いですから。まあ
それが普通なんですけどね。あの一玉が変わったん
ですよね。そうそうそう。あれが変わった、
ま
あ、そう
ですね。などと書いていたら。はい。会社に着いてしまいましたので、
いやほんまに
今日はこれぐらいにしておきます。収録も頑張ってください。
ありがとうございます。
と書いてありまして、あとね、こういう提案も、ご丁寧な提案いただいて、
はい、提案ね、はい、
懐中時計とリニア鉄道の話を喜んでさせていただきますので、
そうなんですか、
いつもお声掛けをくださいと書いてありましたね。あ、まあ、腹が痛くても、はい、鉄道の話をやったのかという。
そうですね。やっぱり鉄道の話してるときは一番楽しいみたいですからね。まあ、
これで気分直していただいて、ストレスも解消していただいて、
ね、あ、そうですね。まあそういうふうに利用していただけたら嬉しいですね、うんうん。
それがあれば、これは我々もちょっと気が楽ですよね。
いや、実は僕タブさんから聞いてたんですけど、その旅の話は。
あ、そうやったんですか。
で、ちょっと、まあ大変や、みたいな。
言うてはった。
言うてはって。
ああ、うん、僕初めてやからね、偉いことや、やっぱり会社員ってこういうところがあんやな、うん。
やっぱりその立場になると分かるかもしれないですね。すね、招待される方ってほんまに分かんないですからね。かね、だからやっぱり招待される方も招待する方のことをこう考えながらやると、ね、まあ招待する方も次もやろうかなってなりますけど、はい、やっぱり人間身勝手なもんでね、まあ、そこは考えないんで。
そうですね。
結局僕がね、オープニングでちょっと話しましたけど、カニツアー。
はいはい、
あれもやっぱり主催されてる方は
大変
やと思うんで、やっぱそこはちゃんとねぎらわないとあかんなと思いますしね。
そうですね。ねぎらいすぎても楽しむさも長くなるしね。
難しいんですよね。
まあそこらのところがまあお互いに、まあ変な言い方でまとめますけど、相談しながら。
そうで、あとやっぱりまあ極論を言えば、旅は自分の金で行けってことかもしれないですね。
まあまあね。
まあそれと人に、アテンドしてもらうんじゃなくて、自分で計画して自分で行くっていうのがやっぱり一番、どこにも迷惑かけんし、楽しいしってことですよね。ね、
はい、うん。まあ、まあ、いろいろなこと勝手に申し上げましたが、
いやいや、
とりあえず、まあ、
とりあえず、タブさんお疲れ
様でした。よければ、そのね、いわゆる鉄道時計の話と、リニア鉄道ですね、うん、リニアはどうなってるのか気になっております、
ね。めっちゃ気になってます、はい、リニア。どこにトンネル通るとかね。
よろしくお願いしたいと思っております。
はい、
以上、タブ先生のお話でございました。
それじゃあ、
ガラゲー閉じます。よろしいか。
はい、いいですね。
ちょっとしましたろ、
はい、ジングルに使いたいことでした。
これはもうね、ガラゲーってやめられませんよ。ま
あ、これだけですね、ドコモのええ仕事したんね。ドコモ悪ないです。ドコモ大好きですけど、ね。
これ富士通が作ったんです
よ、ね。そうか、ね、うん、F 版のやつですね。
これいいですよ。
ね。
これは傑作やと
思います。富岡君2代目ですからね、それ。
これ2代目ですね。
1個買って、
はい、
で、またそれ買ってんな。
また買ったんですよね。携帯が3代目ですかね、僕は。
そうですね。
一番最初の残してますけど。
まだ、はい、まだスマホにもせずに。
いや、しません。
ね。
これがもうね、あと5、6年で終わるんかな、製造は。
ああ、そうなんですか。うん、
ま
あ、
その時はまあ、はい、考えるにしても。
そうですね。
はい。私はこれが気に入っております。
はい。はい、じゃあ、私、てっぺいから、紹介させていただきます。
はい、タブさんがまず最初にいただきました。タブ先生、ありがとうございました。
ヌーさん。
わっけばしました。
嬉しいですね。
ヌーさん、言いたいでくれますからね。
ありがとうございます。はい、女中シングラーというタイトルですね。
女中シングラーですか。
はい。今年初めての文楽レポートです。
ご苦労さんでございます。
初春らしくハッピーエンドの出し物が多かったのですが、今回は女中シングラーと称される鏡山、はいはい、呼吸の錦絵。
というが正確な名前で、女中心グラッチは俗の言い方ですかね。
鏡山、故郷ですね。
うん。
故郷の錦絵って書いてます。
あ、そうですか。
はい。ちょっと読み方あってるから分かんないですけど。
はい、はいはい。
まあ、石川県。
分かってる
石川県の話ですね。
石川ですか。
そうですか。加賀なんでね。
ああ、はい、ああ、鏡山。
多分加賀って、はい。加賀藩のお家騒動を題材とした長い物語ですが、
そうですか。
本筋たるお家騒動よりも、脇筋の話である、うん、奥向き、かっこいわゆる大奥みたいな奥向きで起こった女の敵討ちが人気となったために今日ではその部分のみの上映となっています。
わかりました、
はい
はい、
しかし女の敵討ちは加賀藩ではなく岩見 の浜田藩で起こった事件だそうです。
はあ、岩見ってことは、ま、それを変えてるんですか。
島根県
ですね。そうですね。岩見銀座。ねずみ取りとか言いますね。
はいはい、はい、はい。岩見の浜田藩で起こった事件。
はい、はい、わかります。
いきますよ。
はい、はい、はい。
正室付きかな、これ、正しい部屋とか
って。まあ、一番、いわゆるお殿様の奥さんが正室って言うんでしょうね。
はい、あ、そうなんですね。
多分そうやと思います。
はい。正室付きのおつぼね、沢野。
沢野さん。
はい。は、中老の道。道さんですね。
はいはい。
道という若い娘のことが気に入りませんでした。
あ、もう一つ、あ、合わんかったんですね。はい。道さんと。
かっこして、中老は、中老って中に老いると書いてね。
はい、中老。はい、
主君や正室の身辺のお世話役。
うん。
場合によっては、主君の夜のお召しがあったりします。
おー、そうですね。という、まあ、大事な仕事ですね。
そうですね。はいはい、ある夜、道は、主君のお召しに急いでいたため、間違えて、沢の草履を履いていきました。
ああ、草履が絡んだか。
はい。はい、そのため、沢野に、馬でさえ自分の靴を間違えないものをと、罵られてしまい、道は侮辱に耐えきれずに、自決してしまったのです。草履間違えて自分で命絶ってもうたっていうね。
もうこういう勢あったんですね。
そうですね。はいはい、そこで未知の召使い、札、うん。この札さんが出てきましたね。
はいはい、
うん、札は未知の懐刀。これ、会見って読むらしいですけど。
うん、あ、そうですか。
はい。会見で沢野を撃ちました。殺したわけですね、今度はね。相手を殺した。
まあ、まっすぐな話が出ましたな。
札は、お仕置きになっても仕方がないところ、はい、主君は、こう言いました。世にも稀な烈女だと褒め、札を中老に取り立てたということです。
へぇ、はいはい、
正室も死んで、
はい、
正室付きのおつぼねさんも死んで、そして中老も死んで、うん、
はいはい、
生き残った札。
はい、
札さんを中老に取り立てたということです。
と結果そういうことです
ね。そういうことですね。はい、以上のお話をもとにお芝居は作られていますが、お芝居の方は少し複雑になっています。
あ、そうですか。はい。
はい。沢野に当たるのが、つぼねの岩藤。
はいはい。
はい。
うん、岩藤さん。
奥向きを束ねる権力者です。
はい。
岩藤さん。
あ、そういう方がいらっしゃる。
はい。道は、
うん、
中老尾上って書いてますね、
うん、はい、
だから要するに物語では名前が変わってるってことなんですよね。
あ、そういうことですか。
そ、多分そういうことだと思います。お芝居の中では多分沢野とか道とか言わずに名前変わってる、はい、まあ、それも当の権力者のなんか意向やと思うんですけど、
まあ、はっきりせんようにして
るんで、そういうこと、そういうこと、そういうこと、
もう分かるんですけど、読んでる人はね。
そうそうそうそうそうそう、はい、道さん役は、中老尾上、
はい、
おっぽの上と書いて、尾上と読むらしい。
はい、よく聞く名前ですね、尾上さん。
ただし、こちらは、裕福な町人出身です。
はい、はい、はい。
そして、札さんね。
はい、まあ、
最後に生き残った札さん。
はい、はい、
て
か、まあ、中
にな
った人ですね。
そういうことですね。札は、お初という貧しい浪人の娘。はあ、
になってる。
はい、尾上の父の世話で、尾上の召使いになりますと。
はい。
はい。はい、まあ、皆さんちょっとメモしてください。
んちょっとメモもうちょっとね、は
い、
分かり
にくいですね。そして、はい、いきますよ、物語ね。
はいはい、
岩藤は、
はい、
お家乗っ取りを企んでいて、
うん、
これ要するに沢野さんのことですね、岩藤というのは。
まあそうさ、
まあ、沢野役というか、
はいはいはい、
岩藤はお家乗っ取りを企んでいて、その陰謀に関わる密書、
はい、
まあ、スパイの文書みたいなもんですね。
はい、
密書を落とし、尾上に拾われました。
いやはい、大打元しましたね、
はいはい、そこで尾上を追放すべく尾上を挑発し始めます。まず尾上が町人の娘で武芸のたしなみがないことを侮辱しました。
うわ、
あ、だからですね、草履じゃなくて武芸のたしなみがないことで侮辱したということですね。さらには自分の砂のついた草履、あ、これ草履出てきましたね、
はいはい、
草履で尾上を何度も打ちつけたのです。
はい、
まあ、しばきまくったということですね。
うわ、またきつい話です。
しかも砂ついてるからちょっと痛いですよね。
それはもうただよ、すみません、ね、もうこれは、
はい、尾上は一瞬応戦仕掛けますが、うん、思いとどまり我慢、
グッとそこでは
い、くじびろを噛みしめてね、
うん、分かった、
はい、はい、そして叱ってもらってありがたいと岩藤に礼を述べ、さらには自分への戒めのためにと、その草履をもらって もらったのです。しばかれた草履をもらった。
できんことですね、
はいはい。岩藤は呆れて立ち去っていくと、尾上はこらえきれずにその場で泣き伏します。
ああ、まあそうで
しょう。悔しかったんでしょうね。
そらそうでしょう。
はい。翌日、どうしても尾上を追い出したい岩藤は、尾上の召使いのお初を見かけたので、捕まえてひどくいじめます。手向かいさせて、尾上の落ち度にしようとしたのです。
なるほど。まあ、陰謀ですね、これは。
はい。ああ、お初は泣いてばかり、
うん、
岩藤の思うようにはなりませんでした。
ああ、そうですか。
うん、ところで、尾上は昨日の事件のせいで顔色も優れず沈んでいます。
ねえでしょう。
お初はその事件を他の腰元から知らされていましたが、尾上から自分に言ってくれるかと待っていました。事情をね、はい、教えてくれるかと。しかし、尾上は、持病が出ただけというのみ、
あ、
まあ、いじめられ岩藤にいじめられたとは言わなかった。
あ、なるほど。
ということね。
はい、
そして、お初は芝居の中心蔵を引き合いに出して、縁や半眼のように、胆量を起こしたりしないようにと、それとなく尾上を今、いさめました。これ、胆量ってのはあれかな、なんか、その、胆、こう、なんかこう、自分で考えてこう、
うん、まあ、待機ということでしょう。
配慮なしになんかしてまうってことですよね。まあ、
衝動的な行動ってこと
は
違いますか。
そういうことですね。
まあ、そう取りましょう。
はい、まあ、それを、はい、専用にと、
うんうん、
尾上を戒め、いさめました。
ああ、なるほど。
やめときや、言うて。
まあ、まあ、これ、
それとなくね。しかも、それとなくなんで、こう、直接的な言葉じゃなくてね。まあ、ここら辺がまた昔の物語ね。その後、お初は、
うん、
尾上から、ふばこ、
うん、
これ、ふみ、あの文書の文に箱と書いて、ふばこを急いで実家へ届けるように命じられます。
はいはいはい。
今の尾上を一人にしたくないお初でしたが、主人のいつにない厳しい口調に仕方なく出かけます。
なるほど。守ってあげたかったけども。
そう、まあもう言われたから、まあ自分も召使いやしということで、
そうでしょうね、
行かざるを得なかった。
気にしてたんですよね。
そうですね。
自分の主人をね。
そうですね。
わかりますけど。
道中、
はい、
すれ違う人々の会話は不吉なものばかり。中には不気味なカラスの鳴き声。
おいおい、
お初は胸騒ぎのあまり、ふばこを開けてみました。すると、衣装と、
うわ、
岩藤の草履が入っていたのです。
あ、先ほど椅子のついた、
そうそう、しばかれたやつね、痛かったやつですよ。お初は慌てて館へ引き返しましたが、時すでに遅し、
遅かった。
はい。尾上は仏まで自害していました。
そうですか。
その近くには主君への書き置きと岩藤の密書もありました。尾上の敵討ちを決意したお初は、草履や手紙を懐へしまい、尾上が自害した懐の刀で会見、会見を
手に、これよう出てきますね。
そうですね。はいはい、まあ、これ担当ですよね。
まあ、自分の女の人の持ってた武器ですよね。
そうそうそう。そういうことですよね。会見を手に、岩藤のいる奥御殿へと向かいます。まあ、このあたりもなんかちょっと情景浮かびますよね。
いやこれ
ね、まあ、人形がいろいろ音楽とかなってなんかね、照明もちょっと暗くしてとかそんなんでしょうね、おそらく。
そうね。まあ、あの、いわゆる語りの人がもう本当力込めてね、もう汗かきながら言
う
てはるんでしょ
う。そうですよね。奥御殿の庭へ潜り込み、しばらく様子を伺うと、岩藤が出てきました。お初は、尾上の死を知らせます。それを聞いた岩藤は、仲良くしていたのに、と、しらじらしいセリフを言います。お初は遺恨の草履を突きつけ、切りかかります。火花を散らす激闘の末、お初はついに岩藤を討ち果たします。この騒ぎで、家老がやってきたので、お初は、尾上の書き置きを渡します。事情を知った家老は、主人の仇を討ったお初を褒め称えます。そしてお初は中老に取り立てられ、二代目尾上を名乗るように申し渡されるのでした。終わりという。二代目、しかも尾上の名前を引き継いだというね。これもなんかちょっと複雑なね、気持ちかもしれないですけど。
まあまあ、中老としては一番お初をまあちゃんと扱わはったんで
しょうね。そういうことですね。
ようやったということでね。
はい。
は
い、尾上は証拠をつかんでいるのだから、うまく立ち回れば相手よりも有利だったのかもしれないのに、お屋敷暴行するには気が弱すぎたのかもしれないなと思いました。
あ、そうか、
はい。はい。あと印象的だったのは、 岩藤尾上お初ともに草履を履くシーンがあったことです、
人形が草履を、
はい、女の人形は滅多に足を見せないので珍しいことでした。そういう決まりがあるんですね、文楽の中には。
ま
あ、
かもわかりませんね。ね、なるほど。
珍しかったと。
はいはいはい、
ところで、題名の、鏡山、故郷の錦絵というのは、
はい
はい、お初、かっこ二代目の尾上。
はい、あ、尾上、はいはい。
まだですね、お初ですよね。
はいはいはい、
お初が故郷、近江の、
鏡
山かな、これ。鏡山へ帰って、錦を飾るということらしいです。だからまあ、滋賀の人やったんですね。
滋賀県ですね。
はい。
はいはいはい。
鏡を加賀藩の加賀という字を当てて、加賀藩のお家騒動であることを匂わせているのです。はい、これと漢字民と分かりにくいんですけどね。
なるほど、なるほど。はいはい、
はい、
うん、
はい。まあ、要するに言葉遊びというか。
あ、まあそこはありますね。まあ、
かなりこう、練られたタイトルということで。これだいぶ賢い人じゃないと分からないですよね、
はい、
これはね。
はいはい、
はい、はい。最後にもう一つ。
はい。
歌舞伎で、鏡山、
うん、
五日の岩藤。
なるほど。
というお芝居があります。
あ、そうですか。
その後の岩藤を描いています。
はい、
死んだはずなのに、どうしてはてな。
ですね、
それは蘇るからです。
あ、
怖いですね、これね。
復活祭みたいなもんですね。ね、
は
い、
そうやな。バラバラの骨が寄せ集まって岩藤になるらしいです。どんな、風なのか見たい。びっくりマークと書いてます。バラバラの骨が寄せ集まってまた岩藤になるっていうね。
骨骨だみたいな。
そういうことですね。
逆ですね、骨骨だね。
そう、逆骨ですね。これ肉とかどうなんやろ、肉もこうついてくるのかな。
いや、それはやるでしょう。
ね。
うんうん、
それと岩藤の宙乗り。
はい。
日傘を差した岩藤が空を歩くと。これ空乗りっていうのかな、これ。
ああ、そうか。
宇宙の宙に乗るって書いてね。
空と書くんでしょ。
はい。
空くんじゃないけど、空ですね。
そうですね、はいはい。空を歩くと。
はいはい。
通称、ぷかぷか。
あ、ぷかぷか、なるほど。
これも見たい。というね。バラバラ、逆骨も見たいし、空歩きも見たい。
もう、ヌーさんも偉いことになってきました ね。見たい、見たいばっかり。
見たいですね。また、仕返しとして二代目の尾上を、
うん、
草履で打ち付けるそうな執念深いですと。蘇ってね。またあの草履で。
なるほど。もうそれで揺れたんですね、
そうですね。そうですね。というわけで今回も呼んでいただいてありがとうございました。これからの放送楽しみにしてますということで、
はい、
参考にされたのが第157回文楽公演パンフレット、ゆか本、
はい。はいはい。
そして文楽応援団サイトプチ解説。
はい。
あとはウキペディアということです。
そうですか。
まあ、いろんな資料を見ていただいて。
いや、ありがとうございます。
で、ご本人の体験と一緒にですね。
なるほど、なるほど。
書いてくれまして。
はい、は
い。いや、これ面白かったですね。
いやいや、
いや、これも。めちゃめちゃ、あ、どうぞ、踏み
込んで。いや、そっちが、まあ、
ちょっとお茶飲みます。
お、そうですか。僕はまた、その、鏡山っていうのが気になったもんですから、うん、今と、あの、小路園の電子書で弾いてみたんですけども、
ね、
ありましたね。これ、一番の、鏡山もいろいろあるんですけども、
はい、
4つぐらいあるんですけど、一番最初にですね、鏡山と書いて、
はい、
近江の国の歌枕と書いてますね。
はい、
今の滋賀県蒲生郡、
はい、
竜王町と、安市との間にある山であって、
はいはい、
標高が385メートル、
はい、
この山のことを、まあ、その鏡山と言って、近江を代表する歌枕、近江のことが出てくると鏡山っていうのが出るというね。
三上山じゃないもんね。
三上山じゃない。あれはね、
近江富士。
そう、近江富士ですね。鏡、あの、いわゆるミラーの鏡ですよね。ミラーの鏡で山と
言ってます。まあ、けど、名神の多分、あの、高速の通るあたりですよ、
うん、
その。
竜王町ですからね。
竜王っていうのはね。
はい、はい
はい、あのあたりなんで。もしかしたら、高速道路から見えてるかもしれないですね。
まあね、そうかもわかりませんね。うん、まあそういうようにこう分かってきますと余計また、
そうですね。
ね、一周の興奮というか、ゾクゾクしますね。まあ
ちょっと自分と関係してるようなところもありますし。
そうですね。位置が分かるっていうのはすごい人間、
そうですね、
はっきりしますね。
だってやっぱり、その加賀と近江のこう関係というのはね、はいはいはい、やっぱり道路と繋がって、まあ当時も繋がってたんかな。
まあ繋がってました。
まあ今で言うと
当然繋がってました
国道8号線とかなんかあんなになるかもしれないんですけど、
ね、は
い。まあそういう地理的な繋がりも分かるっていうことで、ね、なかなかやっぱ文楽っておもろいな。
やっぱり歴史もんってそういうところがあって、歴史の好きな人はゾクゾクしはるし。
僕らもほんまもうちょっとね、勉強すべきなんですけど、まあ、ヌーさんのおかげで知らない世界見せていただいてます。
いやびっくりしました、
ね。ほんまにヌーさんのお便りいつもありがたい。
ありがたい。
ほんまありがたいです。
助かります。
これ多分リスナーさんもそう思ってはると。
お
どうですか、どうですか。
おい、鏡山の写真があった、ほら。
あ、これか。
工事でもいろいろ載ってんじゃない、これして。
これ、琵琶湖
琵琶湖違うか
かな、なんかちょっとわからんか、
う
ん、
多分そうやろうね、これ撮影
して。あんまわかんないね。どれが鏡山か、まあ、
そこらがね。
その写真どれが鏡山かわからへんけど。
まあ、それはありますね。
はい。まあ、そういうわけで、ヌーさんの、 お箱でございます。
はい。
同じ文楽ですね。
ごめんなさい。
文楽。
この鏡山はですね、佐賀県の鏡山でございます。
ズド
ー。はい。ズドーです。はい。
じゃあ次はですね、は
い
は
い、まあ、また鏡山探しましょう。
そうですね。
はい、まあ、これは次のチャンス。ちょっとまた。
連邦の白っぽいのさんです。
あ、まあ、毎度毎度待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
月曜日。
はい。
出張先の千葉県から戻ってまいりました。
はい。
お疲れ様です。
お疲れさんでございました。
はい。車の中でずっとツイッターを見ていたのですが、
はいはい、
春節で、
はい、
チャイナから、
はい、
新型コロナウイルスが輸出されると大騒ぎ。
はいはい、
新型コロナウイルス感染症、
うん、
通称武漢肺炎の恐怖。
うん、そんないう名前が出てる
みたいですね。だからまあ武漢が一番騒動になったってことかな。まあ、
そらそうですね。あっから始まったん
で、はい。まあ都市としてもすごい大きい都市ですから。
これごっついですよ、武漢は。
ね、はい、うん、武漢肺炎の恐怖、感染者数や死者の数、毎日どんどん増えていっている中、国会では相変わらず桜祭りが続いているようです。ああ、やってるんですね。
まあ、ずっと続いてますね。よう、まあ、あんだけ探してくるかというか。
まあまあまあまあ、どっちもどっちですけどね。
まあね、ごまかす方もうまいね。
そう、うまいっすね。
何か聞いてましても、もう、
手張
りするだけですね。あんまりよう聞いてませんけども。
はい、メディアリテラシー、メディアリテラシー。
はいはい。
中には、新型コロナウイルスや中東情勢など、問題は山積しておりますが、
うん、
一番の問題、桜を見る会について質問しますと、
うん、
国民の命より桜が一番大切な、ゴミ野党議員もおられるようで国会は腐りきっております。
なるほど、
はい、昔、R18 歳指定通称エロ毛で鎖姫というのがありました。
あ、そうでした
か。これですよね、白っぽいさんが学生時代に青春を捧げたというね、あの
話ありました。
パソコン部かなんか、ま、マイコン部でしたっけ、
うんうん、
はいはい、
うんうん、
まあ、それ関連の話だと思うんですけど、
あの一応動画公開の話でしょ。
そうそうそう、
はいはい
はい、それをもう一度プレイしたくなるくらい国会は腐っていると感じますと。
うん、
なんかこれがどうもね、これが鎖姫のなんかパッケージらしいです。
あ、そうですか。
はい、だから鎖姫って書いてるでしょう。
妙な名前ですね。
はい、
あ、わかります、わかります、は
い、なんかさっきのね、
読みにくいですけど、
女中心ぐらいじゃないですけどね。あ、
かなり激烈なとか強烈なんで、
ちょっとこう古い感じの
中
の、
まあ、
来てはりますよね。これもちょっと古い感じのゲームかもしれないですね。武漢市に滞在している日本人の緊急帰国に、
うん、
なぜ民間機を使うのかという意見もあるようですが、政府専用機だと通常の座席が100席程度しかなく、
なるほど、
発着枠は限定されている今回は、
うん、
座席数が200席以上ある民間機の方が効率がいいそうですと、うん、
あ、なるほど、
あ、そういう事情があるんですね。
ね、ちょっと知らなかったですね。
はい、それより台湾当局は、
うん、
チャーター機で台湾国民を救出するという要請を中国政府は断ったという話があるのですが、う
ん、
もし本当なら、チャイナ共産党ちょっと露骨すぎますよね。ガセネタだと思いたい話ですと。
なるほど、なるほど、はい、はい。
これも調べる必要がありますね。
はい、ちょっとわかりませんね。
はい、
今何とか言えた
そうですね。
ですね、
はい、とまあ先週に引き続き政治やマスゴミネタを書くのは出張で疲れた体には辛いものがあります。
はいはい、
そこで、1月が終わってしまう前に、うんうん、おせち料理のお話をしたいと思います。
聞かせてもらいましょう、
はい。はい。ちょっとこれ興味ありますよ。
はいはい。
バンバさんに教えていただいて以来購読している PHP。
はいはい、ありがとうって僕 PHP ただ書かせてもらっただけで、
そうそうそう、
経営も何もやってないんですけど、
そう PHP、
はい、もうしかしそんだけ気に入ってくれはったらよかったですね。
うん、
松下幸之助さんも喜んであると思います。
その人生相談コーナーへ、主婦の方から次のような投書がありました。
あ、そうですか。
主婦の方からの投書です。
はい。
姑と同居中です。
はい。
毎年おせち料理を作るのは私の仕事。
おー、はい、
でも味は、あ、でも姑は味付けがどうとか彩りがどうとかこうとか文句ばかり言ってきます。正直言うとおせち料理は好きではないのでもう作りたくありません。どうすればよいですかと。
なるほど。そういう、はい、まあ、切実な問題ですよね。その人にとってみたらね、
はい
はいはい、
その答えに思わずさすがと言ってしまいました。
ほー、そうですか。
楽しみ。
聞かせてください、聞かせてください。はい。
次はと、まあ、これその相談者の方が言ってるんですよね、その答える方がね、次は体調を崩したふりをして寝込んでしまいましょう。
なるほど。
そしておせち料理は姑にお願いするのです。
なるほど。
そして、はい、そしてそのおせち料理を食べた孫に、
うん、
今年のおせち料理すごく美味しい。来年もこれ食べたいと言わせるのです。孫に褒められた姑、来年から黙っていても作ってくれることでしょう。
なんだろ
う。これすごい賢い。
なんかヌーさんの
文楽の、そうそう、文楽のね。
あの、近松何左衛門
現代文楽にしましょうよ、これ。ね。
おせちの段っていうんですか。
そうですね。
これは面白そうですね。
まあ、だそうです。
やっぱり PHP ですね。
賢い。
なんか、しかも独特の解決ですね。
誰も損せえへんっていうね。
うん、そうです、
ね。これはすごいですね。まあ、国会議員も習ってほしいですよね。いや
まあね、そう、
はい、僕もなんかちょっと白っぽいさんみたいな。
まあ、もっとすごいことやってますから、あの人らはね。
そうですね。
はいはい。
嫁姑おせち問題に悩む主婦の皆さん、空気みたいな夫は放っておいて、
なるほど。
孫を使って、姑をコントロールしましょうではありませんか。
なんとなぁ。孫遣いの段ですね。
ね。そしてその PHP ですが、読み終えると、情報源はテレビだけの父に渡しています。
ね、お父さんもぼちぼちまた愛読していただけるようになるとよろしいですね。はい。
本なんか読まんぞと言われるのですが、
うん、
見るテレビがない時にパラパラっと開いてくれればと思って毎月置いてますが、
あ、そうですか。
まあ、全く動かした気配はありません。
わかりませんよ、
うん。
これもまた孫使ってね。
はい。
うん、
あ、そうやん。
孫の段でね。
あの今受験のね。
もうね、まあ今ちょっと忙しいからあんまりね、参加させても
ら
うんです
けど。おじいちゃん PHP 読んだら高校受かったでとか言うたら、うん、ちょっとあかんか、ちょっと弱いな。もうちょい強い。い
や、それでもかなりもんですよ。もうかなりよくいけます。
テレビのリモコン、あ、これまたその話出てくるんかな、もしかしてこの後。ちょっとわかんないですけど、うん。テレビのリモコンは手放さないくせに PHP は手に取ろうと。しない様子。テレビからの一方的な情報の垂れ流しに毒されてしまうと、書物を読もうという気持ちにはならないのでしょうか。どうなんですかね。僕もあんま見てないですけど、テレビは。
うん、
まあまあ、それはちょっと言い過ぎかもしれないですけどね。
まあしかし、まあいろいろと、まあ、考えてはるんですよね、ショープイさんも、はい。
私がまだ小さかった頃、テレビばっか見とらんと本読め、本を、と言っていた父とは思えません。
なるほど、
うん。パチンコ中毒、ニコチン中毒という言葉は知られていますが、
はい、
ああ、これね、テレビ中毒というのも、国会で審議していただき、厚生労働省に対策を練ってもらわないと、
なるほど、
あ、本を読まない老人がどんどん増えてしまいますと。
なるほど。
これもまあ確かに、まあ今ね、テレビゲームがね、あの、WHO のあれに入ったんでしょ。
病気になりまし
たね。病気、疾病に入ったんでしょ。だからまあテレビ中毒もまああり得るかもしれないですね。
なんかあるね、地方自治体が60分以上やったらあかんとかね。
はいはい、それはね、テレビですね。どこやったかな、なんか、どっか忘れましたけど、あの、はい、覚えてます、僕もそれ、はい。はい。
最近のことですよ。
そうそうそう、うん。そんな情報源はテレビだけの父ですが、国会中継は見ていないそうです。
これはさすがのお父さんも、は
い。重度のテレビ中毒者にも見てもらえない国会中継、やっぱり腐っているようです。それではまたお便りします。あれ、たまにね、ここ来た時によっちゃんが、なんか、テレビつけてる時あるんですよ。
あ、そうです
か。で、その時に、
う
ん、なんか昨日僕たまたまですけど、その国会中継がなんかやっててね。
うん、
で、あの、女性の議員の方が、あれ、誰に、A さんに言ってたんかな、なんか質問してましたけど、
なるほど、なるほど。
なんか、まあ、特に見てないですけど、
ど
のこの高画質、高音質のこの 4K テレビで、ね、こんな見るもんかなとか思いましたけど。
長い時間たか、ね、使ってますね。
そうそう、あれやっぱ一回やるだけでね、何千万っていうお金が動いてますから、まあ、そこに使うべきかっていう話もありますし、まあ、別に国会自体は悪くないんですけど、もちろんね、日本の行く末決めるもんなんで、ただその内容がね、もう形骸化してるというか、予定調和すぎて、何のために国民の税金使ってるのかようわからんっていう。まあ僕もなんか適当なこと言ってますけど、そんな感じはしますね。
気分はよくわかります。
はい。
それとまあ、孫使いというのはね。
孫使いいいね。
これね、一つを。
なんか、
久美子
この前、あの、孫でおもろい話あってん。
お？
先は通ってオープニングでも俺ら話した、あの、メディアリテラシーの時に。
何の話？
なんかあの、メディアリテラシーの講演会行った学校の、低学年の子が、なんか、ふみ
お
くんとあの、
おーおーおー
僕の、
あ
の、孫の、
ゆいのこと
か。なんか匂いが一緒や言うて。
びっくりしたわ、あれはね。
ね、面白かったですね。
口元はそっくりや言われてね。
そう、なんか似てるって言って、ね、
それは、
うん、もう。どこ似てるんや言ったら口元。
うん。
で、あと一つ。
うん、一つ。匂いや
匂い言うてね。
まあ、ゆいに気の毒な感じがしたけどね。
いや、まあまあまあ、だ匂いってあんねんな。
だからあの辺の人間 もあの辺の年齢の人にはね、にはそういう野生というのか、ね、昔やっぱりそれはこれ進化してきたやんか、何年匂いでやっぱ母親のとかどこにいるとかね、子供そんなんはやっぱり嗅がなあかんし、悪いやつの匂いも覚えとかなあかんからね、
そういう
ところをまあだんだんだんだん積んでいって文化人にしていった
という、なんか体臭やとか、
うん、
足の裏臭いとか、歯が臭いとか、まあ、確かに臭いの嫌やけどな、
まあしかし匂いはね誰でもあるもんやからね、
あんまり気にしすぎるとね、ほんまにしんどいですよね、
それはもう排斥したらいかんもん、
そう、
まあ嫌だって呼ばなかったんで、
そう
僕も時々ね電車の横でね、あのまあいわゆる青空生活とか乗ってきたりするやんか、まあ確かに気分のええもんでないわね、だからそれでもね、あのじっと我慢して乗ってる人おるわけや、あの人に悪いと思うかしら、僕はもう黙ってスーッと逃げるんですよね、
あ、そうですか、まあそれも価値観ですね、
逃げてもいいし逃げんでもよろし、それもいろんなことがあると思います、
は
い、
まあ孫を使いましょう皆さん、
孫使い、
はい、
これ文楽にやりましょう、
はい、高重克彦さんです、
待ってました、
いつもありがとうございます、
いつもありがとうございます、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です、
ね、頑張ってやりますね、はい、
先週初めから父の介護を兼ねて連日実家に通っています、
ご苦労さん、ありがとうございます、
はい、炊事洗濯掃除買い物など家事代行もやりながら、
はい、
昨日は久々に父と散歩、
あ、
歩行杖を使い、
はい、
使い始めてから最初の外出、
あ、
自分で起き上がったり立ち上がったりするのもなかなか難しかったのが、少しずつ筋力は戻ってきたかのようにも見受けられます、
これやとすればすごいですね、はいはい、
母も交えてクイズゲームをしたり脳トレカッコして頭の体操、
はいはい、
脳トレやリハビリ体操など私がデイサービスでやっていたことをここで実践しています、
あ、
4ヶ月間のデイサービスでの仕事がフルに生かされていますと、
はい、
でこれ実は高橋さんこの様子をですね、
うん、
ご自身の YouTube チャンネルで動画で配信してまして、
で僕らも毎日やってはるんでしょ、
らしいですね、うん、で僕らもちょっとそれあの放送前に
びっくりしました、
見まして、あのその歩行勢ってね、皆さん何や分からん方も大体分かってるかな、
僕は僕の姉が持ってますんで、ね、
あ、そうですか、
はい、
あの4つ足分かれてるやつですよ ね、あれを
ほっといても杖が倒れないやつです、
ああ、そうそうそう、はい、でそれつきながら、まあ、あのご自宅の近所のあの古墳の横とかをね、
ねえ、いい環境のところで暮らしてありますね、あれ見てますとね、
まあ、歩いてらっしゃって、まあ、あのなんかテレビかパソコンか分かんないですけど、こう見ながら
坂も登ってはるし、
そうそうそうそう、
ね、すごいちゃんと歩いてはりますやん、
そうですね、まあ、それを高重さんがあの解除しながら やってるということ、
自撮りしながら、
そうですね、はいはい、また皆さんよかったら高重さんのチャンネル見てあげてください。
いい映像ですわ。
はい。高重克彦の名前でも出してるんで、もうまんまやと思います。
なるほど。
検索すれば出ます。
はい。
はい、で、あと、英語の字幕も出てますんで、あれもまあ面白いかなと思います。
そうですね。はい。
私の年齢になれば、両親と一緒に過ごせる時間というのは限られたもの。
はい。
すでに両親あるいは、どちらかが先に他界したなら、それも不可能なことです。
はい。
いろいろと煩わしいこともあるものの、二人が生きている間の時間は少しでも、笑顔です。楽しく過ごせるよう尽力尽力していこうと思ってます、
ありがとうございます、
はい、幸い妹が実家の近くにいてこまめに世話をしてもらえるおかげで助かります、
それはまあようやってくれはりますね、嬉しいですね、はいはい、
30日には介護認定を受けるべく市の職員の方が実家を訪ねてくれます、
そうですか、 ですか、は
い、その後デイサービスなどの公の介護サービスを受けることになるのでしょう、
はい、
高齢化社会の日本、今はいろんな施設やサービスが受けれる時代、その恩恵を被ることになりそうですと。
そうですね。
はい。はい、2月の、6日、
はい、
午後の9時、2月の6日午後の9時、
はい、
テレビ大阪で放送される、
はい、
2代目和風総本家
はははは、
という番組で、下駄の特集が あるらしく、
ああそうですか、下駄特集、
はい、はい、電話での取材をしていただきました、
そうですよかったですね、
これねホームページのリンクがあるんでちょっと見てみましょうか、
はいはい、
これらしいです、こういうの、
あ、
テレビ大阪の
あんまり見てないな、これ
日本っていいなという、
あ、ほんまに
トップページ、
ほんまに言うたらいかん、はい、
はい、そうですか、2代目和風総本家、
あ、
ワンちゃんも出てるみたいですけ ど、 なるほど、
ね、この放送局はいろんなことやってますからね、
前田銀さんが司会、万田久子さん、
あ
で、 あ、東さん、鈴木さんという方。
すみません、ちょっとあんまり芸能の方知らん、
はい。いや、まあ別に文岡は知ってるしなんて、どっちでもいいんですけど、まあそういう番組があるということで、まあそこでですね、高重さんに電話での取材があったと。
何ですか。
いうことで、やっぱりあの、一本バゲタやってはるから、ゲタといえば、しかもこれテレビ大阪ですからね。
大阪
ね、まあ、高重に電話せなあかんやろっていうのは誰かが言ったか言わなかったか知りませんが、私が山を走っている YouTube 動画が5秒ほどテレビで使われるようですと。
そうですか。
これいいですね、ちょっと楽しみ。本来告知は1週間前にということなのですが、31日以降、上のリンクの公式サイトでも詳細が、見られると思いますと。今日が30日なんで、まあ、明日ですかね、はい、明日以降見られるんですかね、はい、ちょっと楽しみにしてます、
はい、
3月の14日15日は富田林の次男町にて第14回次男町ひなめぐりが開催されます。
なるほど。
地内町の古民家の軒先に様々な種類のひな飾りが披露され、
うん、
あちこちでいろんな露店も出店します。
はい、
年4回地内町で開催される地内町四季物語の第2弾です。
なるほど。
3月の14日、15日と、まあ、2日間ですね。またこの会場内で一本バゲタフェスタも開催される予定です。
はい。
ここからは三寒四温、暖かい日もあれば、まだ寒さは続くかと思われますが、皆様におかれましてもご自愛くださいということで、高重勝彦さんでございました。
はい、
毎日 YouTube 動画も多分今でも続けてあると。
ああ、もうやってあるでしょう。
思います。この先ほどのお父さんとお母さんの動画は、シャープ42なんで、多分これ42日目と。
なるほど。
いうことなんで、はい、また、100までね。
100続けるってありましたからね。
そうですね。
楽しみですね。
応援しておりますので、はい、はい。また何かありましたらメールお願いします。皆さんも高重さん応援してあげてください。
そうです。みんなで盛り上げましょう。
はい。次はですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、酒井和夫さんですね。
はい、はい、待ってました。
ありがとうございます、はい。前回の放送で知ったのですが、バンバさん、わざわざカメラの北村に行ってくださったんですね。
ああ、行きました。
はい。はい、時間間違えてました。
まあもう全くね、もうかなり間違えてましたね。
残念ながら日にちを間違えられたことで、はい、申し訳ありませんでした。
いやいや、その代わりまた別にね、南南波のあたりとかね。
そうですね、別に酒井さんが悪いわけじゃない。
全然それは僕のミスです
わ。ちゃんと書いてたのに間違えただけなんで。
全然それは勝手なこと
です、はい。まあいろいろ犬も当たればじゃないですけどね、面白い情報も手に入れたんで。
そうです、そうです。
よかったと思います。
何の問題もない。はい。
さて、今回、今日お願いがあります。昨年12月1日に行いました第70回平和を願うコンサートを YouTube へアップロードしていますので、聞いてくださいということで、こちらですね。まあ僕らちゃんと聞きました、
はいはい。
で、検索の仕方なんですけど、平和を願うコンサートで半角開けて全体合唱。これで YouTube の検索欄に入れていただくと、検索して、まあ、一番上に出てくるですね。
綺麗な映像ですね。
はい、タイトルが平和を願うコンサート、カッコして全体合唱、カッコ閉じるという、そういうタイトルの動画で、
はい、
1月20日に、今年の1月20日に公開された動画ということなんで、うん、またよかったら皆さん見てください。酒井さんのピアノ弾いてる姿とか、あと浜田さんもね、この合唱の中の一番左端におられて、最後は合唱が終わった後、酒井さんの、こう、の元に行って、こう、手を引かれるという
ね
姿。たまにあれは浜田美恵子さんやと思うんですけど。
見えましたね。
そうですね。はい。はい、なんで、またよかったら皆さん、酒井さんの名演技と、あと、まあ、浜田さん含めた学生の方のね、まあ、女性が多かったですけど、
ね、
合唱が、あと、指揮者の方がね、なんか、すごいかっこいい方で、
うん、
まあ、僕はそんな詳しくないけど、多分、有名な方なんだろうなっていうような感じがいたしまして、
やっぱ、は
い、
何よりも酒井さんがね、
酒井さんすごかったですね、かっこよかった。
いいですね。
はい、またよかったら皆さん、YouTube 動画も見てあげてください。ちょっと番組で流すのはやめておきますんで、
でね、
また興味ある方はですね、
はい、まあ、
平和を願うコンサート全体合唱で検索してください。
は
い、
まあ、我々誇りですよね。
そうですね。
酒井さんも浜田さんもね。
はい、すごい、ほんますごいと思います。
ありがとうございます。
あとね、
うん、
前田さん。
はい。あ、前田さん。はいはい。
元 FM 戦に前田さん。
はいはい。
メール来まして。
私の相棒ですね、元の。
はい、
はい、はい。
昨日、ようやく、念願の熱田神宮に行ってきました。
よかったですね。
1時間以上あちこち神社内を散策して、途中に福を呼び込むという、宮城市面で腹ごしらえをし、そんなんあるんですね。
あるんですね。まあ、
場所柄きしめんなんですかね。
まあまあそうかもわからないね。
心もお腹も満たされる参拝になりました。
よかった、よかった。
2月末には、 イギリスに行ってきます。
あ、そうですか。
そしていろんな気持ちと折り合いを つけつつ就活を頑張りますと、
ですね、
いうことで、これがその熱田神宮のこれ ご神木ですかね。
でしょうね。すごいですね。
でかい。
僕ここ行ったんですけど覚えてないですね。これすいません。
しめ縄みたいな、
ね、ああそうですね。腰のところにバーンと、そうそう、これ多分クスノキでしょうね。この感じ
ですね。おそらくね、はい、まあ、樹齢それこそ、ね、何百年と
ありそうな、まあそれは当然でしょう。
感じのクスノキ、
すごい神社ですよね。ここは
でこれきしめん、これ何見とったらほんま腹減んねんけどな。
ですね。
まあ僕ら今週和風カレーうどん紹介しましたけど。
まあまあちょっと持ち上げたりしてね。
きしめうまそうやな。さすが前さんうまいな。
映像撮
って。前さん上手やな、これ。
あ、そう、カメラすごいですよ。
ね、トラハンの上手やな。
うん、うん。
はい。
何でも撮りますからね。
いや、前さんありがとうございます。またよかったらお便りお願いします。
そう、そう、はい、待ってます。就活頑張ってくださいね。
そうですね。
まあいろんな意味で飛躍やからね、あの人は。
そうそう。イギリスも行かれるということなんで。
はい。
いいっすね。
みんなで応援しましょう。
おジュエリー上島隆さんが
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
タイトル窓口で火花散るというね。
あ、そうですか。
はい、これもなかなか興味深いタイトルでございます。
おお、
新型コロナウイルスのさらなる流行を心配しております。
はい、
皆様におかれましては感染しないことを願っております
ですね。気をつけましょう。
はい、さて奈良県では1月25日の土曜日の若草山の山焼きに続き、
うん、はい、
大相撲初場所では、はい、ああ、これね、僕もこれ知ってますよ。
あ、近畿大学の ね、相撲部の方です。はい、すごい人ですね。
幕尻って読むかな。
一番下やったんでしょ。
あ、そうなんですか。うん、幕尻で奈良県出身の徳勝龍さんが優勝しました。
うん、そうですよね。
そうなんですよ。でも奈良ってね、僕めっちゃ相撲盛んなはずやったのに、これ意外と めっちゃ久しぶりやって、まあそんな話ちょっとあるかもしれないですけど。
もともとあの辺りから出たとも言われてますもんね。
そうそう。ね、これも、まあ関係ない話ですが、明石家さんまさんがね、奈良県出身で、あの方がなんか、少年相撲で結構強かったみたいな話も僕聞いたことあるんで。
それは僕知らなかった。はい。
まあその話は書いてないですけど、相撲発祥の地である奈良県出身の力士が優勝するにあたり、奈良県では、奈良市、市役所に急遽ビューイング会場を設置するなどして応援していました。
はい。
と書いてます。
はい。
はい。まあそういう奈良の地元情報ありがとうございます。
ですね。
うん、さて、なんか80年ぶりぐらい、確かなんかめっちゃ久しぶりに、うん、なんか優勝してんな、奈良県人。
でね、はい、すごいですね。
いや、なんで僕そんなの言うか、奈良行ったら結構いろんなところにあの土俵あるんですよね。
あの
少年相撲みたいなやつの。
そうですね。
まあ、もっと奈良県人強いかなと思ったら、意外と、まあ、そんな強なかったっていうね。
うん。
はい。
まあそれでも本当に30何年間頑張ってね、
そうそうそう、
偉い人ですよ ね。まだ監督を胸に抱いてね。
あ、そうなんですか。
まあ相撲って僕あんまり好きじゃないんですけども、
あ、まあ、
今回のこの話はね、良かったですよ ね。奈良県の人ほんま嬉しがってはりますよ。
徳っていう字もね、あのなんかなんとか運動ってあってん、
は
あ、徳なんとか、石徳運動みたいな、奈良県で。
あ
どっかの、うん、覚えてない、県知事かなんかずっと推奨しとって、奈良県、奈良市内のあの、道路の上とかに、今でも飾って
ますね。
はい、なんかそれともちょっと重なったんですけど、
まあ、それ両親が感じでしたやったわ、それと。
あ、そうなんですか。さて、先日、バンチャンネルを拝見しておりますと、この先お料理の動画を充実させるとのお話で楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、考えてみれば、JOBBB のお料理コーナーがなければ、私が包丁を持つこともなかったと思います。
すごいですね。
はい、今では何とか食べても死なない程度のお料理が身につきました。
なことないでしょ。
幸いよっちゃんの動画で勉強したり、さらには周りにプロの料理人たちも多く、
ね、
惜しみなくご指導いただいていることが今につながってます。
まあ人徳ですよ、高さんは。
そうですね。
うん、いろんな意味で。うん、
はい。さてさて。
はい。
今回は1月16日の木曜日に初めて年金事務所に行きましたので、その時の様子をお話しします。
あ、そうですか。それはご苦労さ
ん。これがその窓口の火花につながるんですかね。
あ、まあ、そうかもしれませんね。
楽しみですね。
うんうんうん、
その時の様子、行くきっかけとなったのは一通の年賀状でした。
お、
元旦に届けられた年賀状を見ていると、その中にいつも通り家内が証券会社で勤めていた時の二期先輩である女性からの年賀状がありました。
はいはい、
メッセージには、
うん、
今年3月末で退職すると書かれてありました。
頑張られましたね、
うん、はい。この女性は新卒で証券会社へ入社、証券会社のハイライト部署である証券部に自ら希望して配属されて、
はい、
ディーラーという職種に就きました。
そうですか、すごいな、
は
い、
うん。時には何十億という金額を自らの分析と感性で、
うん、
いわば博打的に株を売り買いする、
うんうんうん、
切ったはったの世界ですの で,
でしょう。
肝が座っていなければ無理な世界です。
でしょう。
さまざまな企業や団体からお預かりしたお金、括弧して投資資金、
うん、
その投資資金を増やすことが絶対的な使命で、うん、失敗は許されません。
ですね。
当時は女性が立ち入ることが許されない部署で、一度でも失敗すれば即退場の部署でしたが、苦労してその壁を崩して壊して女性でも一流のディーラーになれることを証明した一人です。
あ、よかった、すごいね、嬉しいです ね, ね、うん、
まあ、さっきのね、相撲でもそうですけど、やっぱそういう人は嬉しいですよね。
嬉しい、嬉しい、はい。
社内ではプロの証券ディーラーたちを束ねる部長と人も一目置かれ、
はい、
各地支店の支店長を歴任、
うん、
関西の証券業界では株のジャンヌ・ダルクと呼ばれていました。
すごいね、
フランス革命じゃないですけどね、
はいはい、
株革命されたわけですね、はいはい、ジャンヌ・ダルクってフランス革命やんな。
そうですね、はい、
そして各証券会社からのスカウトも断り、一旦定年を迎えた後、役職付きの嘱託で勤務しておりましたが、最近自社や関連団体側から役員への就任を迫られていた中での決断です。
あ、なるほどね、
うん、実際には退職金プラスアルファの資金を用意して、現役の役員から自社株などを買い取り、その役員が引退した空席に座ることになります、
はい、
若い頃から美人で言い寄る男も多々でしたが、仕事上では立ちはだかる男たちを次々とぶった切り、結婚を諦め出世街道まっしぐら、年収1000万円を目標に歩んできた職業人生であっただけに残念なのですが、
は
あ、本人の決断であれば致し方ないところです。うん
ですね、まあ、これはやっぱり、
はいはい、また私と家内を弟と妹のように思っていただき、は
あ、
日頃から感謝しております。
はあ、
ただ私としては、有望なスポンサーが一人いなくなったなぁと思い、もうガソリン入れてもらえないとか、USJ が自腹か、あ、そういう、なんかそんなあったんですね、それね、USJ 一緒に行くことがな。
ねえ、あったんでしょうね。
と、残念に思う、このことも多くありますが、きっぱり諦めて次のスポンサーに用意書することにしますと。
なるほど。
そういうことが。
いいですね。
まあ、まあ、僕のカニツアーじゃないですけどね。
ですね、
やっぱそういう方がいてはるんかもしれない
です。やっぱ親方を持つべきですね。
そうですね。
はい、はい。
ところで。
はい。
退職とお聞きしてピンときたのが、この方の年金です。
うん、
年収も高かったことから、
はい、
結構多く支給されていると思います、
うん。
そして家内と私の年金についても気になってきました。
うん、ああ、なるほど、
そろそろ請求すれば支給していただけるとの知識だけはあるのですが、
はい、
あれこれと考えていても結論が出ないので、年金事務所へ行くことにしました。
まあ、直接に聞いてみたいと、
うん。そうですね。
いうことですね。
悩んでてもしゃあないということ
で。まあ、一番これ、ストレートでいいですよね。そうですね、はい。
毎年年金定期便といった封書が届きますが、今一つわからないままでした。
はい。
そして、最寄りの年金事務所に電話しました。
うん。
どの年金事務所でも相談できると思っていましたが、住所地を管轄している年金事務所での相談と分かりました。
あ、まあ、そういう規制があったんですね、うんうん、規制地が決まりですね。
私たちの場合は奈良県大和高田市にある、
はい、
大和高田年金事務所です。
そうですか、は
い、電話をすると、
うん、
事前予約が必要と分かりました。
お
おむね相談希望日の5日前からの予約で、
うん、
時間は年金事務所側からいくつかの時間帯の提示があるので、その中から選びます、
はい、
さてさて行く準備をしておりますと、忘れていたような年金証書が出てきました。
ほう、
証券業協会の年金、さらには各会社独自の年金と合わせて4枚の証券が出てきました、
うん、
年金の改正などで有効なのか無効なのかも分かりません、
うん、
そして予約した日時に年金事務所へ行きました、
はい、
総合窓口で予約を伝えると、75歳ぐらいの女性職員から番号カードを渡されます、
はい、
お呼びしますのでお待ちください、続けて順番はモニターをご覧くださいと、ギクシャクしたマニュアル言葉で少し心もとなく待合席に座った後で、
はい、
順番を間違えておりました。 カードを交換してくださいと想像通りの対応でした。
あーはー、まあ、慣れてなかったんですね、うんうん。
目の前に50インチくらいの一般テレビをモニターに使い、順番の表示が出てきます。
はい、
まあ、これどこのね、あの役所とかでもようあるやり方ですけどね。
病院でもそんなんですよね。
そうそう、郵便でもね、なんかカウンターの上の番号で次の方って、あ、ちょっと見にくいんですけどね。
はいはいはい、
ピンポーンとチャイムの後に、バツバツ番で、〇〇番でお待ちのお客様、丸バル番の窓口までお越しくださいと自動アナウンスが流れます。私が、驚いたのは来所した人たちをすべてお客様と呼ぶところです。しかし窓口から聞こえ漏れる他社の相談内容を聞いていると、そんな、こんな少ないわけないやろ、何年払ってると思ってんねんと。いえいえ、これが正確な支給額ですとシビアなやり取りが聞こえてきます。
あ、すごいですね、うん、
はい、お客様とは名ばかりの対応とは思いますが、他の窓口では相談者が優位に話を進めている窓口もあります、
うん、なるほど、それは割と聞こえるんですね。
そうですね、
なるほど、は
い、つまり人を見て対応しているように思えます。
あ、なるほど。あ、
なので揉めている窓口では相談者も職員もどっちもどっちといった感じでした。
なるほど。まあ、正確というか、客観的に見てね。
そうですね。
はい。
さてさて、私たちの順番が来ました。
はい。
窓口は両サイドに仕切りがあり、そのブースの幅はギリギリ2人が座れるぐらいです。
意外と狭いんですね。
狭いですね。ちょっとお茶飲みますね。
うん、はい、どうぞどうぞ。はい、まあ、詳細なレポートでようわかりますね。
そうですね。
はい。嬉しいですね。
家内と2人で着席すると、50歳ぐらいの女性職員から名刺が手渡されました。これには驚きです。他県ではどうなのかわかりませんが、公的機関の窓口で名刺を渡されるとは思いませんでした。
ですね。ちょっと珍しいような気もしますね。
はい、ですから、これには受けて立つという意気込みを感じました。
なるほど。
質問と回答での勝負やなぁと受け止めた私は涼しい顔で、名刺を出しました。
なるほど。
タカさんも出したということ
ですね。なるほど。お互いに、まあ、その、はい、いわゆる公式な、なんか、
そうですね。
対決試合みたいなもんですね。
はいはい。職員は、ひるまず慌てずに名刺を出しよったな、こいつやるな、と考えている様子の表情で、
なるほど。
実際には見えませんが、ピシピシと火花が飛んでおります。
なんと。
空気を読めない家内はいつもの通りヘラヘラと幸せそうに笑っております。その後、舐められることなく、様々な質問に対して的確に資料と証拠をもとに説明していただきました。
はい。
そして説明によると、おおむね私たちが無効と思っていた年金も有効で、家内は自分が思っていたよりも年金支給額は多くてご機嫌になっています。
そらよ、まあね、はいはい。
もしかの時の障害年金もしか、しばら、支払い抜けがあっても、有効になるケースもあり、一人一人違うようです。そして聞くほどに複雑な仕組みが透けて見えてきました。
あーでしょうね。
こんな複雑な仕組みであれば、どこかでミスが起こるのは当たり前だと分かりました。この先年金制度がどうなるのか分かりませんが、なくなるあるいは崩壊すると思い込む前に、自分の年金がどうなっているかを知ることが先決だと思います。
なるほど。
実際に行ってみるとプラスマイナスが見えてきましたので、今回年金事務所に行ったことは半日を費やした価値があった出来事でした。
でしょうね。
うん、そして質疑応答でのバトルを楽しんだ一日でした。
なるほど。なるほど、なるほど。
はい。ここでは、それではここで話終わります。皆様次回までお元気でお過ごしください。
なるほど。なるほど。まあまあ、タカさんやからバトルができたんですよね。
そうです
ね。まあ、我々が行った日にはもう、50代の女性の人の言うまま気ままということ
でしょ。よっちゃんはね、強いですよ。
まあまあ、よっちゃん
はよっちゃんは強いです。ほんまに、いろいろね、そういうとこから電話かかってきますけど、あの人はもう、本当にもう、躊躇なく質問するし、やっぱ、ああいう気持ち必要やな。
うん、それはそうですよ。
必要や、もうヘラヘラしとったらあかんわ、ほんまにな。
うん、まあ、なんか、そういう意味では、あの人がうちの間では。
いや、ほんまよっちゃんおらんやったらやばいで、俺ら。
まあまあ、
そうや、ね、大事にせなあかんわ、よっちゃん。
ね、全然分かってもへんもんな。
はい。
どこで金がどうなって
んのか。いや、ほんまにね。
何本あるかも。
なんかこの前、ね、どっか電話あったやん、あれ。
野村証券
証券から電話
かかってきてね、さっぱり何のことやからね、は
い、というわけで高田本当にいつも貴重なご意見、ね、まあこれ僕らに対しても言ってくれてるんですよね、結局はね自分の経験談を、
うん、まあ、
リスナーさんとか我々に
もちろんそうです、
教えて、まあみんな分かってると思いますけど、
はい、いやいや、
まあ、ありがとうございます、まあ、高島さんのお便りもそうですしね、やっぱり、まあ、これからの将来も見据えていかなあかんということで、
まあ、家族ラジオでね、はい、まあ、みんなできたら損なしに、
そうですね、
安寧に行きたいですよね、安寧、そういう意味で言うと、ほんまに皆さんお互いに自分のできたことをこう披露し合いながら、
そうそうそうそう、
行きましょう、
はい、
手を携えて言うと悪いけど、
そうですね、はいはい、あと皆さん機械式腕時計はジュエリー上島に一度ご相談ください、
生き返りますよ、
まあ、何かの力になってくれると、まあそれこそ年金事務所じゃないですけど、自分で思うよりも一回電話する方が大事だと思うんで、
ね、
はい、よかったらジュエリー上島で検索してください、
はい、
よろしくお願いします、
特に高級タイプのもので、
そうですね、
この人に見てもらうと安心です、
はい、オフィス井口さんです、
待ってました、
いつもありがとうございます、はい、2019年12月30日に青春18切符を使って小川駅近くにある小川寺に行きました、
はい、
今回は年末の小川寺の様子ですと、
そうですか、
いうことで、小川駅に行くには阪和線経由で、うん、阪和線で行くんですね、
うん、みたいですね、
は
い、
和歌山から乗り換えるのが早いですが、
あ、そうですか、
まあ、だから阪和線っていわゆる JR ですね、 JR 阪和線ですね、はい、奈良から万葉かな、
うん、
マホロバ線経由和歌山行きに乗りました、
ほう、あ、こういう、まあ、ちょっと、うん、ちょっと前の構成選ばれた
か
ということですかね、うん、はい、うん、
そうですね、一旦小川を通り過ぎて和歌山まで移動したと、
なんか意図があったんで
しょうね、そうですね、で、はい、今回もいろいろ動画と写真いただいてます、うん、奈良県から奈良駅から和歌山駅までの車窓動画、
うん、
で今回乗車した227系の車内の写真、
うん、
でさらにですね、和歌山駅の和歌山線ホームの写真、
なるほど、
そんなのもあるんですね、
はい、
そして小川駅の写真ということで、うん、今回もたくさんいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そしてですね、その写真と動画の後に高田駅でスイッチバックがあったのと、
うん、
橋本駅で南海との接続待ちがあったため3時間近くかかりました、
あ、大変でした、ゆっくりと
ビデオカメラのバッテリーをほとんど使ったので、
うん、
和歌山駅から小川駅までの車窓動画はありません。
なるほど。
そんなにやっぱり時間かかったんですね。要するにまあ撮影するネタが多かったっていうことなのかな。ね、
それとまあ経路がちょっといっぱいね、
あ、
複雑やったという。
そういうことやな。
ね、まあいろいろ行ってはったら早く行けた
り。いろいろありますね。やっぱ撮影もね。
そうですそうです。
小川駅に着くと新しく手に入ったウェアラブルカメラで、
うん、
いわゆるアクションカメラですかね。
ああ、
そう、ね、そんなんかわかったんや。
樋口さんすごいですね。
ね、はい、はい。ハンディカムだけじゃないぞということで、
ね、
ウェアラブルカメラで小川駅から小川寺までの様子も撮影しました、
ありがとうございます、
動画があるので見てくださいと、うん、なおこの動画は日付、この動画の日付は設定ミスで余った表示が出ていると、
なるほど、
いうことです、
まあ、新しいカメラやから、
そうですね、
多少樋口さんもまだ操作に慣れてなかったんでしょうね、
はい、ちなみにこのウェアラブルカメラはクラウドファンディングのリターンで手に入れました。
あ、
これどういうことやろうな、ちょっと見てみましょうか。
かね、
クラウドファンディングのリターン、いや、わからないとわかるでしょ。クラウドファンディングで出資して、それの見返りで手に入れたってことでしょ。
あ、そういうこと、
今のそういう意味ですよ。
リターンってそういうことですか。はい。
これらしいですよ。1万円台で入手可能 4K 超高画質ウェアラブルカメラ、なんとか EP6 っていう。こんなカメラらしいです。なんかちょっとドライブレコーダーみたいなカメラですね。
不思議ですね。
ね、
妙な腕みたいなものが出てますね。
はい、はい、見たまんまが撮れると、もしかしたらあれかな、帽子かどっかにつけて頭に取り付けて撮るね、映ってるカメラかもしれないですね。
あ、なるほど。
はい、まあまあそういう映像が見れるということなんで、まあ、リモコンもあるということで、あ、そうですね、やっぱり耳につけて、
うん、
昔パナソニックでこういうカメラちょっと出たんですけど、まあそんな感じの。もうちょっとこう小型で、まあ、安いカメラということで、ちょっと今これデモンストレーション男性がしてますけど、
はいはい、
まあ、こんだけ飛んだり跳ねたりしてもカメラが耳から落ちないという、
なんと
な、はあ、なんか樋口さんまた新しい兵器というか撮影道具をね、
うーん、
手に入れられたということで、
はい、
はい、まあ、というわけでございまして、まあ、他にも、ね、写真とか動画あるんですけど、小川駅、そして小川駅での写真と動画、
うん、
最後に300円を払って小川駅の鐘をつきました。
あ、
そんなあるんですね。
ここは出なっちゃいますか。
ここは今駅って言いました、
うん、
僕、
うんうん、
はい、ちょっとこれだけちょっと動画見てみましょうか、
うんうん、
こんなんらしいです。
かかると人
あ、これ、あの、広告出ましたね。
ああ、ほんま
や、ね。はい。島川哲夫チャンネルです。
はい。
これらしいです。
あ、今300円のやつね。
はい。
なるほど。響いてますね。はい、うん、
これで終わりかな、
うん、
はい、終わりですね。
ちょっともったいないですね。
300円。
はい。
っていうか、お金いんねや。
まあ。
ただでやらしちゃった
ん
や
な。まあまあ、なんかあるんで
しょうね。まあなんかあるんですよね、うん、今回のブラブラネタ以上。
はい。
今週のと楽しみにしてますということで。皆さんまたよかったら、あの、樋口さんの、チャンネルはね、島風鉄道チャンネルですよ。はい、今、あの、登録者も、1760人ということでね、増えておると思いますので、
ね、すごいですね。
ぜひ、島風鉄道チャンネルお願いいたします。ま
あ、特別なこの魅力のあるというか、魅力のある人にはね、
そうですね。
まあ、普通の漫画見たらなんやということもあ
るから、そう
そうそう。これは樋口さんの世界ですからね。
そういうことです、そういうことです。
はい、一番確実なのは登録者の数ですよ。
はい。
はい、
技術顧問さんです。ありがとうございます。
久しぶりですね。
はい。はい、大変ご無沙汰しております、技術顧問です。
はい。
選手の放送を聞いて、
はい、
野田新橋筋商店街の話題が出ていたのでびっくりしました。
なんかあったんですか、マジだから、はい、俺、はい。
私が幼少時から大学を出る頃まで足しげく通っていた地元の商店街がここで。
はあ、そうやったんですか。
うなぎの川重、
川重
さんね。
川重さん、はいはいはい。
川重さんのうなぎは冗談ではなく、うん、
はい、
数百匹は食べたいと思います。あ、ちなみにあの後僕らいただきまして、めちゃめちゃうまかったですね。
ですね。
あの、まあ、買ってきたやつをね、
一番
家でいただいて。
安いやつを買ったんですけど。
あれで一番安いんやったらね、ほんと、はい、僕も数百匹食べたい
です。職人さんがすごいですよね。奥さんも綺麗な人で。
そうそう、はい。高校生の頃まで、ここのうなぎが好きな母親によく買いに行かされました。
そうやったんですか。
はい。40年ほど前の価格で、値段で大ぶりのうなぎが1匹1200円前後していたと思います。50年ほど前までは他、店の中でも食べることもでき。
そうやったんですね。
50年ほど前ですか。 だいぶ前ですね。
だから、それちょっとしたイートイングがあったんですね。
はい、あ、そうですね。はい、まあ、半世紀前までは家の中、店の中で食べれた。実際食べたこともありますと。
あ、すごいですね。
はい、40年以上前から、はかり売り専門の店になりました。
なるほど。
お店の中ではもうそこから食べれなくなった
と、まあ、グラムあたりでね、なんぼ
っていうことですかね、はい、ここのおばちゃんとこのお店がいわゆる変故の塊でなんと土曜の牛の日は店を閉める。食べたければ前の日に買ってくれと言われたこともあります。なんという自信。これいいっすね。これこういう店好きですよ。
いやいやいや、
変更の店いいっすね。
まあね、
またいとこがやはりこの店に買いに行き、いつもは買っている追加のうなぎのタレ、
はい、
確か当時1本30円ほどだった、
うーん、
そのタレを買い忘れ、
買い忘れた、
店に戻って買おうとしたところ、
はい、
うなぎのタレだけ買いに来るとは何考えてんねん、とおばちゃんに怒鳴られ、
うわ、
ほうの体で帰ってきたこともあります。
そうですか、うん。なかなかちゃんとした筋が通らんと。
厳しいですね。
なるほど、面白い、ね。
うなぎのタレだけは買いに行けないという。
うん、
まあ、その時はね。
まあまあね、忘れただけなんやけどね。
そうそうそう、
もうおばちゃんにしたらバーンと言うたんでしょうね、そこで。もう何しとんねん。
この商店街の近くには、バンちゃんよっちゃんが尼崎で行ったコンピラさんの本店があり、
あ、そうやったんか。
ここのきつねうどんも数百杯食べたと思います。
あ、そうですか。
持ち帰りのできるの、持ち帰りもできるので重宝しました。
うわ、
うどんね、いいっすね。
あ、そうですか。
きつねうどん。
はい。
今や大阪で暮らした年月よりも大阪を出てから過ごした年月の方が長くなってしまいました。
あ、まあ、そういうことあるな。
梅田界隈の再開発は一見華やかになっているような気もしますが、
うん、
リトル東京のように東京の後追いをしているようにしか見えないのはよそ者だからそう見えてしまうのでしょうか。いや、そうです。いや、おっしゃる通りで、僕実はね、ちょっとオープニングで話しましたけど、昨日、あの、梅田のウエスティンホテルっていうところでちょっと撮影の仕事をしてたんですけど、あそこもね、あの、梅田のあの、桜橋口でしたっけ、あれ、あの JR の大阪駅の、
うんうん、
あそこぐらいからバスが出てね、
うん、
だからあの、ウエスティンだけじゃなくて、いろいろリッツカールトンとかね、名だたるホテルのバスが出るとこなんですけど、うん、まあそこから僕ホテルまでシャトルバスで行ったんですけど、うん、帰りですよ、帰り夜やったんで、うん、またあの、ホテルから梅田の方、うん、大阪の方まで行った時にね、 こんなにビルできたんっていう中津のあたり、
ね、
気持ち悪なりましてね、
う
んうんうん、ああもう梅田も変わったな、まあ、変わるのが悪いじゃなくて、うん、なんかおもんなくなったなっていう、うん、正直そんな感じがしてますね。
ね、やっぱり魅力では南にも絡まん
なくなりましたね、うん、建物も全部企画の建物で、あの、まあ、言うたらグランフロントとか、まさにほんまに東京後追いというか、ね、まあ、東京はアメリカだと多いかもしれないですけど、まあ、なんかおもんないなと思いましたね、
うん、なんかどっかの視聴者みたいな仕事だね。
そうそうそうそう、うん、FM 千里の放送とともに JOBBB は毎週欠かさず聞いていますことをお伝えして、短い頼りとしますと。
ありがとうございます。
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 なるほど、ギズコモンさんのもうほんま行きつけという
もうそんな商店
街ソウルフードやったんですね。
なんか恐ろしいとこ行ってまんね
ん、あのうなぎ。いや、はい、確かにうまかった、あのうなぎは、
うん
うん、
また僕はね、もうちょっと甘い方がいいんですよ。
あ、まあ、ね、僕よりいつも比較するのが、うん、あの琵琶湖のうなぎ ね、琵琶湖のうなぎと、
はい、
まあ、あのちょっと比較したんですけど、
まあ、生まれた場所やからね。
そうそう、あの、うん、なんか味はよう似てましたけど、ね、ちょっとやっぱりあの辛めというか、そう、
やっぱ
り
大阪風だよな、う
ん、であと匂いはね、やっぱり、ね、炭火の匂いしましたんで、うん、まあ、両方ともうまかった。で、油がよう乗ってましたね、こっちの川重の方がね、うん、あの滋賀の方はちょっとこう、うん、淡白な味で、まあ、僕はどっちも好きなんですけど、まあ、大阪も近江も、まあ、どっちもうまいな思いましたね。
うん、まあ、やっぱり、はい、あの備長炭っていうのはすごいんやな。
あれいいな、あれ絶対ええわ。
香りがつくんやね、あれ。
めちゃめちゃええわ。
あの炭は、
はい、
長い炭ですよあれ。
あ、そうですか。
もうね、それこそ
あのうちのトイレにありますよね。
あれね、向こうでもう焼いたらすぐ戻ってきたんですけどね、はいはいはい、
あとね、
はい、
秋津さんもありがとうございます。
秋津さん本当にありがとう。またあのインスタグラムでも川重さん紹介してますので、よかったら見てあげてください。ありがとうございます。
えのこからプレスリリースいただきました、はい、
ありがとうございます。えのこさんもほんまにいかなか、はい、いかなか言いながら、
そうですね、えのこさんですね、あ、はい、抽象と具体 具象を行き来しながら自身の表現を追求した画家、これなんて言うの、須田なんとかさんの没後30年ということで、
あ、そうですか、須田さんね、
須田さんのね、
2人ありまして有名な方2人あるんですけどね、
須田光太さんと言われる、
ごめ
ん
なさい、ね、
名前はちょっと読めなかったですけど、はい、須田光太さんの展覧会が、はい、えのこ4階のルーム1と2で、
う
んうん、2月の28からスタートと、
はい、
いうことで、3月の15日までですね、須田光太さん、こんな方ですね、
はあはあ、
埼玉県生まれの方で、
はい、
埼玉県の、熊谷中学校っていうのかな、
そうでしょうね、
卒業後、
う
ん
う
ん、独学で絵を学ぶ、
うんうんうん、
1934年に、寺内万次郎によって画家としての才能を見出され、うん、戦前から戦後にかけて、うん、校風会、文展、新聞展、日展に抽象絵画を出品、特選を3度受賞するなど次第に画壇に認められると。
なるほど。
須田光太さん、こういう
絵。難しい字ですよね、光太さんも、ね、読めなかったね。
光太は読めないですけど、まあ須田さんは、
須田さんは
須田さんは
これは読ますね。
そうですね、はい、なんかこのパンフレットがなんかちょっとおもろいですね。これやっぱさすが絵の子やなって、ただの四角やなくて、
ね、
なんか折り込み型のやつで、はい、
なんか地図みたいなものが下に
こういう絵です。あ、よかったら見てください。
なるほど。これコータ、コータってもんがコータでいいんか。
うん、うん、須田コクタか。
そうやろうな。
須田コクタ、コクタやな。ごめんなさい、須田コクタさんでございました。
ねえ、ちょっと平らなってほしかったですね。なんか脱げやろうな。うん、ああ、コクタです
よ。コクタさんですね。
コクタさんですね。
はい、
わ、
うんうん、はい、
分かりました。
なんでまた。はい、ちょっと皆さん興味ある方は、
この人すごく面白い人ですよね。
うん、やっぱりなかなかこう、うん、独特のなんか鉛筆画かなんかようわからんけど、
う
ん
う
ん、
まあどうでもよかったけど大変有名な方ですよ。
あ、そうですか。
うんうん、
ああ、ね、
なるほど。
まあちょっと有名な方を知らないのが僕らの痛いところなんですけど、
ね、
はい、はい、皆さんまた江ノ小島文化芸術創造センターですね、はい、大阪府立江ノ小、ぜひよろしくお願いします。かなりここもあの変更のとこなんですけど、
ね、
まあいい意味でね、僕らいつも変変言うてるんですけど、まあ、
変ということは我々にとってはビューティフルということ。
そう、そういうことです。はい、変っていうのはね、もう最高でございます。
財産ですよ。
財産
です。変人と言われて初めて人生ね。
そうですね。
ここから立ち上がれるんですよ、ね。
はい。
というようなことを考え
てますが。という変人がお送りしている JOBBB ラジオでございますが、はい、リスナーさんからのお便りもこの辺りで終了して、
ありがとう、
同時にですね、今週の JOBBB628 すべてのプログラムも終了いたしました。はい、皆さん本当に最後までご視聴というか聞いていただいてありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
いや、我々もね、はい、今日一日ぶっ通しやっていきましょう。
そうですね。
まあ、これからまたよっちゃんの美味しい、はい、まあ今日は多分違うと思うけど、まあ、和風カレーうどんとかもね、
はい、
ぜひ皆さん試してほしいなと思います。
まあ、寒い時にあれはうまいね。
いや、ほんまにね。
ほんとうまい。
めちゃめちゃ今回はね、簡潔に、レシピ動画も作りましたんで、
う
ん、YouTube の方見てほしいと思いますけど、まあ、僕らね、あのラジオ以外でも YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、あと文岡の FM ラジオといろいろ頑張って放送してますんで、ぜひ。
なんかあのカレーうどんはね、ほんま技術顧問さんにも食べてもらいたいよね。
あれはなー。
いう感じしましたですね。
そうですね。きつねうどんと、きつねうどんとどっちが。
どういう評価をしていただける
か。うまいんや、みたいなこともね。
ちょっとね、はい、自信っぽいこと言いますけども。
あとね、僕ちょっと最後にですけど、このうどんの話は今思い出したんですけど、その、ちょっととあるね、あの、うどんのプロの方に話を聞くことがあって、うん、
あ、よかったね。
今回のね、和風カレーうどん、実は僕ら、塩分ゼロのうどん使ってるんですよ。
う
ん、
そうです、そうです。
でね、その話を聞いたんですよ。うん、その塩分ゼロのうどんと、うん、まあ、塩分普通に使ってるうどんで、
うん、
なんかそのいいとこ悪いとこあるんですかって、まあね、まあ、ちょっと短い時間やったんであんまちゃんと聞けなかったんですけど、うんうん、で僕が聞いた感じではですね、うんうん、なんかうどんは、うん、まあ、あの大体1人前2グラムぐらいの塩分使ってるんですって、うんうん、2グラムってすごい量なんですけど、
ね、
けど湯がいたら、うん、まあ、その方曰く、うん、9割は水に出るらしいです。
あ、そう。
だからまあ言うたら、あの、結局茹でたらほとんど水に出るから、
うん、
うどん自体に含まれてる塩分はそこまで多くないんだけど、ただ、だしがあるから、うん、だから、だしを、もし、うどんだしね、スープね。
うんうんうん、
だからあれを、全部飲んだりしたら、やっぱり塩分多いから、まあ、できたらうどん食べるときは、
うん、
もう、その、うどんの麺自体は、まあ、正直ほとんど塩出てるから、
あ、
あとはなんかもう、スープは飲まん方がええって、
なるほど、
その方おっしゃってました。
なるほどね、
そっちの方が、まあ、その、原因してるんやったら、まあ、別に原因関係なかったら飲んでもいいんですけど、まあ、だしうまいですからね。
まあ、なかなかね、はい、誘惑に立ちがたいよな。
そうそうそうそう。ただ、その、なんか、まあ、その方曰く、その、うどんに含まれてる塩分っていうのは、まあ、その、湯がくと、まあ、まあ、ほとんどとおっしゃってましたけど、まあ、これも立場によっていろいろ言い方あるかもしれないんですけど、まあ、その方はそこまで気にすることはないと、気にするすべきはだしやと、スープやと、だから別にそれはうどんだけじゃなくて、ラーメンとか、そばでも全部一緒やっておっしゃってました。はい。まあ、そういう話もありました。
まあ、気にする人はする、せん人はせん
と。そういうことですね。
これはまあ、個人の自由ですけど、まあ、なるべくね、減塩というか、塩はない方が、健康な生活を送ると思います。
はい、そうですね。
はい。
はい、まあ、というわけで、小宮君、今週どうですか？
あの、今週ね、
FM 千里は。
FM はね、はい、あの、千林の商店街行ってきました。
ああ。
これがまたむちゃくちゃ面白かったですね。
いいですね。2月1日の朝10時からです。
はい、はい、はい。
皆さん、FM 千里聞いてください。
はい。
千林の。
千林のね、
泣く子も黙る千林商店街。
いわゆる大英のね、創業者さんが、ここで、
はい、あ、そうなんですね。
最初の店を開かれた
という。めちゃくちゃ賑やかでしたけど、僕が行った時は。今でもそうなんかな。
まあ、結構元気はありましたね。
すごい商店街ですね、大阪の。
その中でもね、古本屋さんですごいのを見つけました。
いいですね。
はい、クスノキ書店さんという、
ね。なんかちょっとね、長い感じのね、こうずっとや
って。70年言うてあったかな。
やっぱりね、名前ね、名は対応
あります。まあ、その本の揃え方っていうのが、まあ、僕にしてみたらもう驚異的なおもろい本がいっぱいあってね、あのまま全部買いたいなと思うぐらいの。
やめてください。
すごかった。
変更ですか？
もちろん。
変更ですか？
何万もあるから。
変更の本屋ですか？
変更。
変更ですか？
変更さんで。であのいわゆるあの奥さんがその時は接客してあってね、80いくつの奥さんやってね、
はい、
ご主人さんが90いくつで残念ながら足がちょっとたたようになってね、もう店出られようになったんで、まあ、ゆくゆくはもう閉めとないけど閉めざるを得んということで、今2割引きでね、本売ってるって言ってはりましたけど、この本の揃え方がまあもう絶妙でしたね。
あ、そう、
入り口の漫画置いたんですよ。
お
な、これ漫画の頃の部屋かと思って中入れたらドキッとしてね、
間口広くしてるわけですね。
間口はまあ狭いんですけども、あの、ね、やっぱりいろんなもん読んでもらいたいと、漫画好きな人にもこういう本も読んでもらいたいという、まあ、巻き絵みたいなのもしてるんでしょうね、
うんうんうん、
その考え方もおもろいし
面白いですね、
うん、あの、まあ、その辺また詳しく、
あ、分かりました、
あの映像も含めてご紹介したいと
思います。そうですね、皆さん、あの千林商店街気になる方は、今週の土曜日ですね、2月1日になりますけど、朝10時から、
はい、
インターネットで聞いてください、はい、FM 千里、
はい、
名前何やったっけ、
ね、
バンバ文雄の
バンちゃんのや、
バンバ
ンちゃんのこれ
ラジオ聞く聞く、
これ何ラジオ聞く聞くやった
か、本人もタイトル覚えてないんです
けど、
まあまあ内容は確実なので保証できますので、よろしくお願いします。あとは、ね、YouTube、Twitter、Instagram いろいろやってます。
はい、
あのこの皆さん聞いていらっしゃるホームページの下の方にリンク貼ってますんで、
はい、
各チャンネルとかよろしくお願いします。
まあ、
では
新しいことをしたいんでね。
そうですね。
すね、
もう楽しく人生いきましょう。というわけで、来週は2月の6日、
はい、
2月の6日の木曜日でございます。
これ家族ラジオですよ、ね。
そうですね。家族ラジオ、はい、JOBBB のですね、629回目ということなんで、ぜひ皆さん1週間、 期待して待っててください、はい。またあの今週から聞き始めた方もいてると思うんで、ね、まあ、そういう方もぜひお便りもよろしくお願いします。
2月の28日で13年目を迎えるんですね、
はい、ありがとうございます。
2008年の2月の28日の木曜日にですね、はい、最初の試験電波というかしてますね。この時よっちゃんの料理教室はロールケーキやって、
あ、北谷さんがね来てくれた時ですよね。
でわしとてっぺで鴨川、はい、京都の鴨川、寒いところに行きましたね。
あの犬とかまだ僕覚えてますよ。なんかゴールデンレトリバーみたいな犬がおったりとか、
あ、これほら、はい、うなぎ屋さんも覚えてるやろ。出雲屋さんで
覚えてる覚えてる、
妙なカセットテープがなっと
った、覚えてる。あの三条通りのとこ、市場通りか、市場通りのとこな、覚えてる覚えてる。
あれが一番最初の放送やって、
結構僕ら最初ね京都とか中津とかね、いろんなとこ行ってましたけどね、
うんうん、
はい、
ということで、
あ、わかりました。
歴史重ねながら、
はい、
嬉しいことに、まあ、1回目休むん ね、
そうですね、
皆さんのご協力で成り立っております
。ということは、まあ、次週から13年目に突入ということですよね。
ことになるんです
ね。あ、まあ、そうか、まあ、今日から13年目か。そうやな、今日だってもう3、あ、じゃあ2月2日やから、まあ、ごめん、もうややこい話は抜きにして、
まあ、まあ、頑張ってること、
はい、皆さんなかったら JOBBB 聞いてください。じゃあ、てっぺいと、
はい、バンバクミ
ヨ。そして、よっちゃん、
はい、
そして、大阪中学校春節祭の皆さん、
あ、でしたね。
そして、リスナーの皆さんでお送りしました。それでは次週の JOBBB629 まで、さよなら、
バイバイ。